前回出ていただいたのが多分、1年以上前ですね。
相当前ですよね。もう忘れるぐらい前ですよね、うん。
なんか話題的に、トランプになったらアメリカに入れなくなるかもみたいな話をしてた気がするから。
そんな時代でしたっけ？素朴な、
うん、
素朴な時代です。
素朴な時代ですよ。今日収録してるのはね、アメリカ時間で1月20日で、ちょうど1周年ですからね。
ああ。
うん。
まあ、この1年、まあ、思ったほど悪くはなってないというようなことを言うこともできるような気もするし、
うん。
相変わらず、あの人のキャラクターはずっと変わらないままというような。
そうですね。でも、ちょうど1周年の日に、あの、ガバメントがシャットダウンするっていう。
あ、もうシャットダウン決まったんですか？
あ、昨日の夜からしてますね、多分。
ああ。なんか僕、数年前に、結構前にガバメントシャットダウンが一回あったじゃないですか。
ええ。
あの時僕ちょうどフロリダにいて、でなんかその、せっかくフロリダに来たからフロリダっぽいことをやろうと思って、でなんかその、NASA に行ったんですよね。
うん。
そしたらその、NASA が閉まっていて、NASA もその政府機関の一部なので、
うん、
でなんか NASA のそのロケットの打ち上げセンターみたいなところ見学するのができなくって、非常に悲しい思いをしたことがあってですね。
国立公園とかも、あれなんですよね、影響するから、そこに行こうと思って旅行できてても入れないっていうことですよね。
なんかあの、入場料だけで運営されてるやつっていうのはオープンしたりするっぽいですよね。
うん。
ただその政府の予算でやってるものっていうのはまあお金がないから縛るみたいな。
うん、まあ入国審査とかはさすがにやってる。
入国審査は、あと警察、消防。
そうですね。
逆にあの予算はどっから来てるんですかね。
うん、後から補填されるのかな。どういう仕組みなのかわかんないですけど。
逆にその、今、シャットダウンしてる間っていうのは、日割り計算で給料が安くなるってことなんですよね、それって。
ああ、今働いてない人たちですね。
ええ。
どうなんでしょうね。そうなのかもしれないですね。
なんかすごい仕組みですよね。
うん、まあ今、ちょうど入ったのが土日だから、月曜までに復帰できるかっていうことじゃないですか
。ひどいな。
はい。何の話をしたかっていうと、そんなルイさんですね。
はい、上森です、はい。よろしくお願いします。
お願いします。そうですね。何の話をしたいかというと、一応前回のエピソードで、メルトダウンとかの話をちょっとしたんですけど、
はいはい。
僕はそんなに専門ってわけでもないんで、まあ、ルイさんの方が若干詳しいかなと思って。
まあ、そうですね。
ええ。
その、まあ、メルトダウンとかに関して、って僕発表される前から知ってたんですけど、
うん、
っていうのもなんかそのミチゲーションのパッチを書く必要があって、でそのミチゲーションのパッチを書くためにその問題をシェアする必要があって、で僕はシェアされたんですけど、
うん、
でまあ仕組みは前から知ってはいたんですよね、
うん、
ただまあすごい秘密なので、秘密であること自体も秘密だったんですけど、
ええ、あのバージーにその辺の裏の話がちょっとだけ載っているんですね。あ、
なんか出てましたね。すごい長かったから僕最初の方しか読んでないですけど、
僕もそうなんですけどあのリサーチャーの人が見つけて12月ぐらいにレポートをしたんですよ、インテルに。でもその時にはもうすでにインテルはそれ知ってるからっていうので、
あ、
今1月の頭ぐらいに発表するし、ファッチも同時に配布するんで、その時までは伏せていてくれっていうふうにそのリサーチャーの人は言われたと。
あのポーランドかどっかの大学の人ですよね、多分。
そうですね、はい。でまあその前から Google のプロジェクトゼロの方で、去年の春ぐらいですかね、夏とか。
なんか去年割と前から見つけてたっぽいですよね。
うんうん。
そう、なんかそのポーランドの大学の人たちが見つけたのが多分メルトダウンで、その論文を見る限りでは。で、それからそのスペクターって言われてる似たような問題っていうのもまたあってみたいなので、どうですか、メルトダウンとか説明した方がいいってことなんですか？
そうですね。一応僕も説明したんですけど、まあ、投機的実行をされる ような行動を先に仕込んでおいて、でも実行時にはそれはそのパスは通らないようにしておいてキャッシュに載せて、
そうなんですね、
そこから次の実行の時にキャッシュの値を読み出すスピードの違いによってそこのキャッシュに値が載っていたかどうかっていうのが分かるっていうようなことですよね。
そうなんですよね。なんかその特にメルトダウンとかすごい簡単で、
うん、
その論文も一応読んでみたんですけど、これがその攻撃に使われるためのコードだみたいなので、アセンブラーで3行みたいなそんなんでえっていう感じで、で基本的にはなんかそのカーネルメモリー読んでくるんですけど、そのユーザープロセスから、
はい、
でその普通のユニックスの普通の Linux とかの環境では、まあメルトダウンのミチゲーションが入ってもう違くなりましたけど、普段はそのカーネルの空間っていうのはマップされたままなんですよね。そのメモリ空間にその下の半分がユーザーが使って上半分がカーネルが使うんですけど、カーネルが使う上半分のメモリっていうのはそのページテーブルのアトリビュートでそのスーパーバイザーモードじゃないと読めないっていう設定になっているから、アクセスするとその例外が上がるっていう風になってるだけで、
うんうん、
そのそこに一応マップしてはいるんですよ、その空間の中には、
うんうん、
でそのポーランドの大学の人たちが発見した技は、そこから1バイトを読んできて、で何かをやる、その続きをやるんですけど、そこから1バイト読んできたその瞬間に例外が発生するんじゃなくて、その続く命令もしばらく走ってからその全部取り消されて、で例外が上がるっていう風なになっているということを発見して、でそうするとなんかその1バイト読んできて、でその1バイトを使って何らかの形でその痕跡が残るように使えば、その痕跡を後から見るとその1バイトが何だったかっていうのが分かるみたいな、
うん、
でその例えば1バイト読んできて、そうすると0から255のうちのどれかのわけなんですけど、その数字を例えば配列のインデックスとして使って配列の0番目から255番目までにアクセスするみたいな風なことにすると、
うん、
そうするとその全体としては全部取り消されて何にも実行されなかったことになるんですけど、0番目から255番目までの要素のどれかがキャッシュに残っていて、それ以外のやつはキャッシュに残らないっていう違いが出てくるので、
うん、
そうするとなんかそのキャッシュされてるかどうかっていうのはアクセスを後で測ってみればわかるので、そうするとなんか1バイトカーネルから読めたことになっちゃうみたいな、
うん、
そういう攻撃方法なんですよね。
で実際その手法でかなりのデータが読み出せてしまうっていうことなんですよね。
その論文によると500キロバイト毎秒ぐらいのペースでカーネルメモリが読めるらしいんですよね500キロバイト毎秒って早すぎませんかっていう、
うん、それだったらもうほとんどなんだろう、例えばデモかなんかで出てたのはワンパスワードとかにパスワードを入力してるそばからそれ何タイプしてるかがもう読めてしまうみたいなありましたよね。
まあ普通にわかりますよね。あとその500キロバイト毎秒とかのペースで読めるんだったら、そのカーネル内に物理メモリがそのままの形でマップされている領域があるので、普通は、
ええ、
そこをそのスキャンしていけば全物理メモリをダンプするのも割とそんなに長い時間かからずにできちゃうっていう、
うんうん、
2秒で1メガバイトのベースで読んでいけるのでそれってひどすぎませんかっていう、
ね、最初これはインテルのだけの問題かなっていう発表もあったんですけど、実際はそうでもないわけですよね。
なんかメルトダウンっていうのはその今説明したアタックで、それ自体はインテルの CPU では動くけど、それ以外の CPU で必ずしも動くとは限らないみたいな方法なんですよね、
うん、
っていうのもそのカーネルメモリを1バイト読んできた瞬間、なるべくその早いタイミングでその権限チェックをするようにプロセッサーが作ってあった場合にはその例外が上がるタイミングが早いので、
うん、
そうするとその続く命令っていうのが実行されないみたいな風になるので、
ええ、
なのでそのプロセッサーの実装によって異なってくるんですよね、
うん、
なんですけど根本的な問題としてはそのプロセス、現代のプロセッサっていうのはその命令を実行しないといけないかっていうのが分かるより前に命令を 投機的に実行し始めることによって性能を稼ぐっていうことをやっているので、
うん、
で、それ自体がその、現代のプロセッサが速いことの、その、速い実装になっているってその秘訣なので、で、それ自体はどの、モダンなプロセッサなら何でも大体やってるんですよね。なので、スペクターみたいなやつっていうのは、まあ普通の投機的実行するプロセッサっていうのはどこでも存在するはずなんですよね。
うん。メルトダウンとスペクターの違いがいまいちよくわかってないんですけど。
なんか、その、メルトダウンっていうのはそのカーネルからメモリを読ん、カーネル領域にマップされているメモリを読んできて、その次の命令とかが投機的に例外が上がる前に実行されてしまうっていう。
はいはい。
それがメルトダウンで、それ以外の汎用的な投機的実行を使ったテクニックっぽいのがスペクターですね、
うん、
なんか。あんまり。
なるほどね。
その、まあスペクターとメルトダウンはあんまり区別する必要なくて、
うん、
その、本質的には全体としてその新しいカテゴリーの攻撃手法が開発されたっていうので、
そう。
なので、まあこれが別に最後とも言う、もう限らないだろうし、まあこれをきっかけにしてみんながその投機的実行とか、あるいはその CPU の中で性能のために開発されたけど、今までセキュリティの面からはそんなに検討されていなかったような機能を使って、もっとなんかすごいことができないかとか、みんな調べ始めているでしょうから。だから、まあ、そういうのって、何ですかね。投機的実行自体がもしかしたら危ないんじゃないのかみたいな。
うん。それはでも根本的な、デザインの変更を迫られるっていう気もするし、場当たり的に対処してるとパフォーマンスをかなり落とす結果になりそうですね。
どうするんですかね。なんか僕も正直よくわからないんですけど、
うん、
その投機的実行をやめると、そうすると無ちゃん高速になるはずなんですよね、
うん、
だからそれはさすがにできなくって、初代ペンティアムレベルぐらいにしか習ってないと思うんですよ。投機的実行をやめるちゃうと。
うん。
なので、それはさすがにダメで。ただ、その、例えば、キャッシュに残ってしまうみたいなやつっていうのは、例えば、投機的実行してる質のために読んできたデータっていうのは、キャッシュに影響を与えないようにするとか、
うん。
そういうふうにできないことはないとは思うんですけど。
痕跡を残さないように実行するとか、その巻き戻すときにもっと綺麗にしていくとか、なんかランダムなデータを残しておいて分からないようにするとか。
そうなんですよね。ただ、うん、どれぐらいその証拠が残さないっていうことが可能なのかっていうのは難しいですよね。
うん。
そのどうしてもその共有リソースを賢く使って性能を稼ぐっていうのが本質的なそのポイントになってくるので、
うん、
共有リソースを使って何かをやる限りは相手に影響を与えることがあるので、そうすると証拠をどれぐらい残さないことが可能だろうかっていうのって、なんかどうなんですかねっていう気がするんですけど。
うん。あとはそのまあこういう脆弱性が、まあ、あるとしてあった時に、必ずしもその環境によってはそれが脆弱性にならないこともまああると思うんですよ。
そうですね。まあ自分の管理してるコンピューター上で自分の信頼してるプログラムだけを動かす場合だったら、
そうそう、
いらないですよね、その心配は。
うん。で、まあパーソナルなコンピューターだったとして、まあ、ウェブサイトをブラウズしているときに、ウェブサイト上で実行してる JavaScript がそのパソコンのローカルで動いてるメモリーにアクセスできたら、それはまずいと思いますけど、
うん、
もう俺はブラウザを全部閉じてネットワークも全部切って、これからあのゲームをやるぜみたいなときに、その脆弱性対策のためにちょっとパフォーマンスが落ちるとかだと困るわけですよね。
まあ困りますね。
うん、
あれ、そのなんか結構大きい数字が言われてましたけど、15% 遅くなるとか、
うんうん、
下手したら 30% 遅くなるとか。ただあれはなんかあくまで極端なケースで。
そう。
普通のアプリケーションっていうのはそこまでその偏ったことをしないので、遅くなると言っても、まあ、あんまり知れてる範囲でしか遅くならないんですよね。
うん。前回のエピソードの時に、年末に AWS の EC2 かなのサーバーがその対策でパッチを当ててリブートしたらしいんですよ。
ああ。
で、それのユーザーの人から 20% ぐらい、そのロードアベレージが上がったとか、その CPU 使用率が上がったとか、そういうグラフは出てたんですけど、確か先週の頭ぐらいかな？その2回目のリブートみたいなのがあって、そしたらその前の数字にほぼ戻ったみたいなことは出てましたね。
あれは不思議ですよね。何が起こったのか。うん、
その、やっぱりインテルとか、何でしたっけ？レトポリンとか言うんでしたっけ？
レトポリンっていうのもあります。ええ。ミチゲーションテクニックとして。
うん。まあ、細かいことわかんないですけど、まあ最初のミチゲーションと、あと1月の中旬に出たミチゲーションでは、その対策内容が異なっていて、あまりパフォーマンスに影響が出ないように治ってるのかなっていう。
ただメルトダウンっていうのは、メルトダウンのそのミチゲーションテクニックは、今は普通にやってるのはその Linux のカイザーって KPTI って言われてるやつですけど、
はい、
あのテクニック自体は何かっていうと、
カーネルページテーブルアイソレーション。
そうです。
はい。
あれ自体はそのユーザー空間、ユーザープロセスを実行してるときに、カーネルメモリーを上の方にマップしているからその投機的にアクセスできてしまうので、ユーザー空間を実行しているときにはカーネルページを全部アマップしちゃうっていうテクニックなんですよ、
うん、
でそれによってその根本的にそこのメモリーアドレスに何も存在しなくなるので、そのアクセスできなくなっちゃうんですけど、ただシステムコールが重くなるんですよね、
うん、
システムコール発行するたびにカーネルページをマップし直さないといけないので、でそれ自体をどうやっても軽くするのって不可能だと思うんですよね。
うん。
だからどうやってるんだろうなっていうのがかなり謎ですね。
うん。
もしかして単にパワフルなマシンにリブートして VM を動かして起動しただけなんじゃないのかっていう気もしますけど。
どうなんですかね。
AWS とかってどうなんですかね。そのユーザーがどれだけそのヘビーに使ってるかどうかって、Amazon 側には分かるんですかね？
分かるじゃないですか？マルチテナントでやってる以上は。
じゃあ、例えばその、リブート、その、なんかその、ミチゲーション入れた結果、負荷が高くなったインスタンスだけ移したとか、例えば。
まあ、可能性としてゼロではないですけど、AWS 的にはそれはあまりお得ではないソリューションですね。
そうですね。ただそんな風に極端に性能が悪化するアプリケーションって ほとんどないはずなので、
うん、
だからその人たちだけそのもうちょっと高性能なマシンにこっそり移してもそんなにあんまり打撃がないんじゃないかっていう気もするんですけど、
うん、まあ、数字とか見ないとね、わかんないですけど、
なんかポストグレスとかは結構打撃を食らったみたいな話でしたよね。
そうですね。ポストグレスとあとレディスとかそういうデータベース系のアプリですね。
IO ヘビーでカーネル、そのシステムコールをたくさんするようなやつっていうのはやっぱりどうしてもシステムコールが重くなるので、
そんな感じはしますね。
それなりに打撃を食らっぽいですけど、
うんうん、
逆にユーザー空間ばっかり計算しているようなものはほとんど何にも変わらないはずですけどね。
うん、確かに。
なんか早いミチゲーションが開発されたとはとても思えないですけどどうなのかな。
うん、しかも最初に出したあのマイクロコードのアップデートは当てるとサーバーがランダムにクラッシュするっていうのがあって、まあ、僕もあんまり話せないんですけど、うちの会社もまあそのお客さんがアップロードした設定ファイルとかコードを実行している以上は
あの
影響は受ける可能性があるわけですよ。
そうですね。
うん、だからいろいろこの2週間ぐらいはずっとやってましたね。あんまり細かいことは言えないですけど。
ああいうのって Amazon とか GCP とかは、あと Microsoft のクラウドとかはいいですけど、小さいところは困りますよね。寝耳に水状態でしょうし。
そうそう。
桜インターネットとかなんかもう、慌てて対応とかになっちゃうんですかね、やっぱり。
やっぱりその、なんていうか、ティアがあるっていうわけではないですけど、例えば僕がホストしてる VPS のリノードとか、リノードとかももちろん、VPS なわけだから影響は受けまくりなんですよね。で、サーバーをアップデートされたのが今週の火曜日とか水曜日とか
でしたかね。ああ、じゃあ、かなり実証コードが GitHub とかにポストされた後じゃないですか、それって。
うん。でもこれ結局、本当は1月9日に 発表される予定だったのが、誰かが漏らしたせいで1月2日になったっていう経緯がそもそもありますよね。
そうですね。あれもどれぐらい漏れたのか、推測なのか、何なのか、いろいろ混じっててよくわかんないと思いますけどね。
うん、うん。
というのも、そのオープンソースのパッチっていうのは、その、それ自体はオープンソースで普通にパッチがやり取りされているので、何のミチゲーションなのかははっきりしないけど、何かがあるっぽいっていうのは、見てればそれなりにはわかるはずなんですよね。
うん。
で、そのパッチ自体は別に普通に前からディスカスされていて、例えば、Linux ウィークリーニュースみたいなやつとかで記事が書かれていたりとか。
あ、その KPTI のやつですか？
ええ。とかで、もともといろんな、いろいろ注目をそれなりに集めていたはずなので、
うん。
まあ、どうなんですかね。推測可能なのかどうか。
うん。その、パッチとか、イシュートラッカーを見て、これがエンドユーザーにどういう影響があるのかっていうのを見てわかる人がいればね、わかるし。
あと、まあ、あとはどれぐらい重大な問題なのかどうかっていうのは、さすがにパッチを見るだけではわからないみたいな
のは
あるような気がしますけどね。
うんうん。まあでも最近のパターンというかトレンドとしては、最初に一周みたいなバケットの一周が作られて、CVE の番号がアサインされて、それで、大きなベンダーとかは多分最初にコンタクトされて、そのパッチをデプロイしてから、エンバルゴが解けてその発表されるっていう感じじゃないですか。大きいやつに関しては。
そうですね。まあ、従わない人もいますけどね、時々。
あとはその、ウェブサイトが最初に作られるっていうパターンもあります。
ああ、そしてロゴが作られてみたいな。
そう。
最近だとあれがひどかったじゃないですか。Mac で、ルートでログインするとルートでログインできてしまうっていう。
ああ、ありましたね。はい。
あれとか、なんか、責任ある開示手法に全然従ってないみたいなので。
ないですね。
批判を浴びてましたよね。
うん。最初にしかも開示されたのが、Apple のサポートフォーラムっていうところで。で、その一週間後ぐらいに別の人が Twitter に書いたんですよね。Apple に。アットマークつけて。
あれを責任ある開示するの難しいですよね。その、
うん、
マジみたいなので、ツイートしちゃいますよね。あれ見つけたら。
うん。アップルは一応セキュリティのことをレポートするチャンネルもちろんあるはずで。
うん。
けど、そこからちゃんと、スピーディーな返事が返ってくるとも限らないっていうフラストレーションがコミュニティの中にはありそうですね。
ああ。でも、あれぐらいひどい問題って言ったらさすがに、ちゃんと対応 してくれるというか、なんであんな問題が生じちゃったんでしょうね。
あれの修正コードもなんか見ましたけど、空文字の時だけ、1回目に失敗した時にそのエントリーが作られちゃうみたいな感じだったかな、確か。
QA で発見できないのか、まあでもなんか、どうなんだろうな。
そこがオートメイトテストはされてないっていうところも若干衝撃ですけどね。
うん、あとは、Mac をアタックする人たちっていうのをいるのかいないのか知らないですけど、拡充した方がいいのかもしれないですね。
ああ、そうですね。いや、結局あれ見ても、そんな問題じゃないだろうって僕は最初思ったんですけど、いや、ローカルのマシンでルートでログインは別に僕できるしと思って、
ええ、
普通の人はアドミニストレーションアカウントを持ってるだろうとか思ったんですけど、まあ実際はコーポレートで、ね、アドミンアカウントがあって LDAP でどうのこうのみたいなやってる人の方が多いから、IT の人は結構頭を抱える問題だったりするんですよね。
大学のコンピューター室とかね、そういうのとかは絶対試されちゃいますよね。
うん。
ルートを取られるとすごい嫌だと思うんですけど。
いや、結局、このソフトはインストールできる、できないみたいな、そういうデーモンとか動いてたりとかするんで、企業の IT の利用だとね。
うん、
そこら辺が全部バイパスできるっていう。
そうですね。
ことですもんね。
なんか、そういえば僕の Mac も今日、すごいなんか、調子が悪くなって、再起動したら、起動してくれなくなっちゃって。
ああ。
今ね、今日、午前中に再インストールしたんですよ。
そのせいかもしれないですね。なんかオーディオが調子が悪いの
は。ああ、やり直しになっちゃいましたからね。
何、どのバージョンですか？
一番新しいやつですね。
ああ、僕はまだ、 配信なりしてないんで。家ではシエラで、会社では未だにエルキャプタンを使ってるっていう。本当は逆の方がいいかもしれないけど。
再起動し、っていうかその、起動しなくなるレベルで壊れるのやめてほしいですよね。まあそれで思ったんですけど、なんか、再インストールして、あんまり困ることがないなと思ってですね。
お
う。っていうのもそのブラウザをChrome インストールしてログインするともう、それだけで8割方復旧したようなもんだし、ファイルとか全部 Google クラウドに Google ドライブに置いてあるから、なくならないしみたいなので、通りで Chromebook とかで使ってもあんまり困ってないんだなっていう。
まあ、まさに MacBook を Chrome OS 的に使ってるっていう感じ
ですね。そうですね。本当に。
うん。まあ、ローカルにあんま入れない方がいいっていうのはずっと思ってますけどね。でもローカルでしか動かないアプリも当然あるし。
そうなんですよね。
うん。
だから Chromebook も、Chromebook も9割ぐらいはうまく動くんですけど、残りの1割をやるためにどうしても Mac とかが必要になってしまうみたいなので。
うん。ちょっとこのスペクターの話に戻りますけど。
ええ。
なんかこの間見た、昨日か一昨日見たんですけど、新しいバグで、なんだっけな。あの、007のタイトルじゃないですか、スペクターって。
ああ、ああ、はいはい、確かに。
で、スカイフォールだ。スカイフォールと、あとソラエースっていうバグ、脆弱性があるらしく、そのウェブサイトはできてるんですよ。
スカイフォールでしたっけ？
うん。
うん、
うん。これは3日ぐらい前に、ウェブサイトはできていて、まだ中身はないみたいな状態だったんですけど、これは、まだわかんないですね。あの、ネタな可能性があるっていうふうに書かれてる。
下手したらそういうのって株価操作とかだったりしかねないですよね。
ありますよね、それは。でも、それだとしたら犯罪だよな。
それだとしたら犯罪ですけど、誰がやったかっていうのはよくわからないっていうのを普通にありそうですけど。う
ん、ねえ。まあでも名前の付け方が、スペクターにこう関連して、スカイフォールとソラエスっていうのがね、面白いなと思って。うん、
なんか、この話がすごいセンシティブなのは、株価とかもすごい影響を受けてるからっていうのがあって、
うん。
インテルの株価とかも100億ドル以上、なんか、時価総額下がってたりとかして、やばいですよね。あと、何でしたっけ、あの、CEO が、この問題があるのを知りつつ、株を12月だか11月に売っていたみたいなことも問題視されてませんでしたっけ。
ありましたね。それは調査の対象になりそうだし。
うん。
うん。そもそもこれは、元々の発表するはずだった日にちが、1月9日っていうのも、あれですよね。CES で、インテルがキーノートをやる日のはずだったですよね。
ああ、なるほど。
うん。どういう、それがいいタイミングだと思ったのか。
でも CES の、壇上でぶち上げるような話じゃないですよね。
ないですね。いや、実際その一週間早く出ちゃったから、そのキーノートの先頭、冒頭の10分ぐらいで、今こういう状況で対策してますみたいなのを延々と説明してましたよ。
なるほど。
うん。
それはその CEO の人ですか？その、インテルの。
そうですね。あ、CEO だったかな。だったと思います。
あの CEO の人、なんかその CEO として持たないといけない、ミニマムの株しか持ってないっぽいですよね。
へえ、うんうん。
それってすごい、投資家にとっては微妙に嫌ですよね。
ああ。
CEO が株価に対して弱気っていう意味になってしまうので。
確かに。うん。そう。で、この様々なサイドチャンネル攻撃っていう記事を昨日だか一昨日だか。
ああ、はい。
投げてましたけど。いや、結局その、投機的実行の話に関わらず、何らか影響ありそうな行動を外から実行して、その副作用によるものを観測して、セキュリティを破るっていう、そういう一般的な話ですね、これは。
そうですね。なんか、この手の問題っていうのは、サイドチャンネル攻撃っていうのは、まあ、昔から普通にあるものなんですよね。投機的実行をうまく使ってサイドチャンネル攻撃をするっていうのがその新しく開発された手法なだけで、
ええ、
サイドチャンネル自体はいくらでもあって、
僕も先週のエピソードであの タイミングアタック、その、
ええ。
なんですかね、ダイジェストとかの比較を、イコールイコールとかでやってる処理系があると、その結果が何、どれくらいで返ってくるかによって、どこまで合ってるかがわかるから、みたいな、話とかも似てますよね。
特に、今ってその、すごい高精度なタイマーっていうのが CPU の中に入っていて、1命令で取得できるので、タイミングアタックの精度が高いんですよね。
うん。
あの、JavaScript で、モジラが、その Firefox だと、今回の CPU の投機的実行のミチゲーションの一つとして、JavaScript から取れるタイマーの精度を下げたみたいなやつがあったと思うんですけど、
ええ、
それでそのタイミングアタックをやりにくくするみたいな。それはそのあくまでやりにくくするだけで、しつこくやれば、その、精度が低いなりに分かるでしょうから。
100回1000回やればね、その差は小さい丸めた以上の差になると思うので。
ええ。
うん。
まあ、面白いですよね。
うん。
例えばなんかそのパスワードのタイプ音を聞いて何を入力してるのかを推測するとか。
はい、ありますよね。
ありますよね。
まあ、Mac で例えば近くにマイクロフォンを置いてタイプしてるのを聞けば、わかるんですかね。多分わかるんですよね。
かなりわかるっぽいですね。
うん。
まあ、なんかセキュリティって、ほとんど完璧に作ってても一つ破られると、そこから芋づる式にいろいろやってきちゃったりするから、まあ嫌ですよね。
まあ、サイドチャンネルとは違うかもしれないですけど、昔のアンドロイドで、こう、指紋認証がない時代は、スクリーンアンロックするのに、こう、変なパターンを書かされてたと思うんですよね。でもあれとかはもう、こう持ってきて、スクリーンの表面にある油の跡を見れば完全にわかるんじゃないかっていう気もするし。
まあ iPhone も指紋とか残ってるから。
そうですよね。
指紋、そこから指紋を採取して、そのゼラチン指みたいなの作れば。
作れば。
できちゃうとか。
だからそういう意味だと Face ID の方が、あれですね。その本体のハードウェアにはその情報残ってないっていうか、その少なくとも画面とかには映ってないから。
確かに。
その方がいいかもしれないですね。
あと、あんまり関係ないかもしれないですけど、なんかこれはすごいなと思ったのが、時々外から見えるオフィス、その中が外から見えるようなオフィスってあるじゃないですか。
はい。
で、画面は内側向いてるけど、みたいな。
うん。
で、外からそういう風にして、その画面が見れないようにしてるけど、みたいなので、その望遠レンズで人の顔を撮影すると、瞳に画面が映り込んでいるので、画面が見れるみたいな。なるほどっていう。
それは、まあ、写真でもありますもんね。あの、すごいアップのポートレート写真とかを、拡大してみるとカメラマンが映り込んでたりとかはしますかね。当然ね。
ありますね。あと何でしたっけ、なんかコースハイスピードカメラで室内を撮影すると、その声で微妙に震えている物体の振動が分かるので、そこから音が再現できるみたいなやつってなかったでしたっけ。
あるんですか。
なんかそういう、それを iPhone でやったっていう人は確かいたと思うんですよね。というのもその iPhone とかのカメラってそのローリングシャッターになっているので、
うん、
操作線で上から順番に1ラインずつスキャンしてデータを CCD から追加していくみたいな振りだっているので、
はいはい、
なのでその直線部分が、直線になっているものが震えてたりすると波打って微妙に映るはずなんですよね、
うん、
あの飛行機のプロペラとか映すと変に映ったりするじゃないですか、 iPhone とかって。あれと電車を映すとなんか台形じゃないや、その。
斜めになるってことですね。
平行四辺形になっちゃうとか。
うん。
なので、それを使うと、60fps とか 320fps とかよりもはるかに高い解像度で、実、その、物体の振動が検出できるみたいなのがあって、それを使うと、その、ガラス越しに何を会話してるかは分かっちゃうみたいな。
ああ。そういうのこそあれですね、その、ドラマの警察とかに使ってほしいメソッドですけどね。大体ドラマの警察とかってセキュリティ監視カメラの映像が出てきて、おいこれもっと拡大しろとか言うと、すごいなんか精細な画面が拡大されて出てきて、 犯人の顔がわかるとかいう感じですけど。
あの、無限にいくらでも拡大できる謎の、そうそうそう、謎のシステムですよね。
まあ、それはわかりやすくていいけど、そんな便利な解像度カメラはないでしょうって思うから。
ディープラーニング使えばできそうですけどね。
まあね、それはありそうですけど。
嘘を作っていいんだったら。
そうそう。多分こんな顔ですよっていうのでいいんだったら多分出せるんですけど。
いくらでも無限に拡大できるディープラーニングの
そうそう
何かみたいなの。
ね、まあそれはできそうだけど、でも今言ったような方法だったらもっと現実にありそうだなって。
そうですね。
思いますね。うん。いやいや。これ実際に、ルイさんの作ってるリンカーの LLD でしたっけ？
ええ。
にも影響とかあったんですか？
ありましたっていうか、それに対してのミチゲーションの、それに対してレトポリンを実装するっていうやつを書いたので、
うん。
そのパッチ自体はもうすでにレビューに送られていて、で、そのレビュー自体はオープンソースなんで、普通に外で見れる形で行われていて、なので普通に出てるんですけど、パッチが、
うん、
でその説明の中に僕の名前も書いてあるので、まあその前から作業していたっていうこと自体は別に何も秘密じゃなくないんですけど、
うん、
そのパッチはなかなかすごくてですね、まあ僕一人で書いたわけじゃないんですけど、そのパッチをがなんか CNN に出たらしくって、
うん、
しかも、投資家情報ニュースみたいなやつの一部として出たみたいな
。それは、その、これが問題になってからですよね。公開されてから。
CPU のバグで、株価とかそれなりに影響を受けていて、で、それがどれぐらい重大で、どれぐらい回避可能なのかっていうので、で、それがその、みんな知りたいので、
うん、
新しいミチゲーションのパッチが出てきたっていうと、投資家情報、になるみたいな
。それはやだな。
そうなんですよ。だから、あんまり、真剣にあれな話だから、ちょっと嫌だなと思って。
うん。でもそれは、その、もうレビューとか自体をオープンにやってて、実際にプライベートなレポジトリで出してとかじゃなかったんですね。
そうですね。それ自体は普通にオープンにやっています。
うん。うん、
まあ、そのパッチを送ったのは、その、発表の後ですけどね。
ええー。ああ、なるほど。昔のパールのバージョンで、ハッシュのキーをこう食い尽くすことができるデータっていうのがまあ作れて、無限に。
ほう。
うん。そのハッシュのアイデンティティを計算するときに、昔のパールのバージョンだと、同じデータに関しては同じ値が返ってくるので、
ええ。
その、ハッシュのキーとして1万個ぐらいそのデータが重複するようなやつをどんどん投げていくと、
はいはい、
あの、インサートハッシュへの登録がどんどんどんどん遅くなっていくんですよ。
ハッシュコリジョン攻撃というやつですね。
そうですね。で、それは前からこう問題だと思われてたんだけど、
ええ。
まあ、ついに6年、5、6年ぐらい前にも根本的な対策として、もうそこを全部完全にランダム化するっていう風に変わって、今まではその、プロセスを何回起動しても同じデータを与えれば必ずそこでぶつかるっていう風になってたんですけど、もう起動するときに最初の値をもうランダム化してしまってやるっていう。まあ言語としての変更ですね、だからそうすると。
ユーザーには特にわかるような違いではないですよね。
ないですね。ただ、あのテストとか、あと例えばハッシュを持ってきて JSON にエンコードするコードとかが、その何回か実行することに順番が変わるんで。
ああ。なるほど。
それに依存していたコードを書いてると壊れるっていう。
なるほど。
のはあります。
まあ、ハッシュコリジョン攻撃は、本当に普通に困った攻撃なので、対処せざるを得ないですね。
うん。
基本的には嫌がらせにしか使いようがないと思いますけど、それ自体によってデータが盗めるわけではないので。
そうですね。DOS 攻撃ですね。
ええ
ー。でもそのパッチとかも僕は、その時はもうリリースとか全然やってなかったんですけど、昔一時期、ファールのリリースエンジニアリングチームにいた方があって。
はい。
うん。なんか、このバージョンで、この脆弱性変更が入るからって言って、CVE だけアサインされて、あんまりドキュメンテーションとかも、パブリックなメーリングリストでは議論されなくって。
あ、そうですよね。
うん。で、リリースされた後から1ヶ月後ぐらいにその解説が 出たっていう感じですかね。
そうですよね。やっぱり難しいですよね。
いや結局その攻撃する POC の行動を見せないと信用してくれない人っていうのが結構いてだけど POC を出してしまうともうアタックしてくださいって言ってるもんだから、まあ難しいっていうのはありますね。
ええー、まあというわけでなかなか難しいです、
はい、ですね。まあじゃあこの話題はそんなとこですかね。次なんですけど、一応あのお知らせっていうか、あのルイさんの話題いたとこに関係ないんですけど、
はい、
エビルドの過去エピソードの検索っていうのをできるようにしたんですよ。
ちょっと見ましたけどね。
これはポッドキャストを検索するっていうのはなかなかあの思いつかないことだと思うんですけど、まあ単純には全部のエピソードを文字起こしして、その結果を検索できるようにしたっていうことですね。
それはそのスピーチ API とかを使ってるんですよね。
はい、そうですね。結局、まあもちろん全部のエピソードを人手でマニュアルに文字起こしできればそれが一番正確なんでしょうけど、まあ人手になっちゃって大変ですよね。
どれぐらいの精度でいけるんですか、それは。
そうですね。その、Google Cloud Speech API っていうのが、音声をアップロードすると、言語、文字にしてくれる、ですね。で、Amazon も同じようなやつをこの間出して、AWS Transcribe っていう API なんですけど、AWS の方は、英語とスペイン語とフランス語しか今んとこサポートしてないんです。で、Google の方は、日本語も含めて結構いろんな言語がサポートされてる感じですね。
なるほど。
で、アップロードすると、そうですね。まあ、なんとも言えない結果が返ってくるんですけど、あの、読めないこともないぐらいの結果です。で、一番の問題点、その、これをもう最終結果として使うにあたっては使えないなと思うのは、全く句読点とかが出てこないんですよ。
ああ。わかります。
もう文字がそのまま出てきて、その二人が会話してる文章だったら、こう切れ目とかがまあある、当然普通はあるわけですよね。だけどそこは全く何もなくて、丸とか点とか全くないんで、もうなんだかずーっとその言葉が繋がっている一つの文章みたいなのが2時間くらい続いてるっていう感じになるんですね。一応なんかそのタイムスタンプをつけるっていうオプションがあって、これはデフォルト有効じゃないんですけど、有効にできるので、
ええ。
それをつけてやると単語ごとのタイムスタンプが出てきて、この何秒、何分何秒にこの単語を言ったっていうのがわかるんですよ。
ああ、なるほど。
で、それを、で、その単語と単語の間のその空白、秒数を計算してやって、なんか 1.5 秒とか2秒以上空いてるやつは多分切り替わったんだろうなっていうふうにやると、なんかいい具合にはその切れ目になる感じです。
それぐらい API の方でやってほしいですよね。
やってほしいですね。でもまあ JSON で返ってくるんで、そこをあんた方で勝手に加工してよと言われればまあそれでいいかっていう感じですが。
なるほど。
でまあ一応その、ですね、2時間の例えばエピソードをアップすると、1分おきの、1分ごとの120個のセグメントに分かれて返ってくる。まあそれ以上にもっと細かくしようと思えばできるんですけど、まあ大体120個ぐらいになってくるんで、それをテキストにしてデータベースに突っ込んで、今は最初こうなんか検索エンジンでエラスティックサーチとか MySQL の全文検索とかいろいろあるなと思ったんですけど、まあなんかめんどくさいのでとりあえず SQL で like パーセント文字列やるっていう非常にローテクな方法でやってます。
そのウェブサイトに全文上がってるってことですよね。
あ、上がってますね。ただダウンロードはできなくしてるので。
検索にはかかるんですか？
検索にはかかります。例えばだからこのサーチ、スラッシュサーチのページに行って、なんかテストとか言って入れると、まあ、テストという文字列を含んでるやつは全部出てきますね。
Google 検索とかには出てくるんですか？そのクローラー。
ああ、そこはいいポイントですね。全部のトランスクリプトはダウンロードできるようにはしてないんで、 それを対象にして Google で検索することはできないはずです。
なるほど。
はい。で、まあ、なんでそういう風にしたかというと、一応、リベルドではサポータープログラムというのをやっていて、サポーターの皆さんは月いくらか、払ってくれているので、まあ、その特典にしたいなと思ったんですよ、最初は。
なるほど。
だけど、検索はお金を払った人だけしかできませんだと、あんまり、なんか、使い勝手がない。せっかく作ったからには作ってほしいっていうのもあるわけですよ。
そうですね。
うん。だからそこのせめぎ合いがあって、いいバランスが必要だったので、デフォルトでは最新の5件ヒットしたものまで返すようにして、お金を払っていただいた方は100件まで出るように。
なるほど。
するっていう、そういう、いいのか悪いのかわかりませんけど、バランスを一応作ったという感じです。
なるほど。US の新聞サイトによくあるような、お金を払ってもらうと無制限に見れるけど、無料ユーザー月10本みたいな。
うん。
ああいうのはどうなんですか？ええ。
ペイウォールは、わかりますよ。彼らのね、ビジネスモデルなわけだし。
ええ。
最近日本の新聞もやってますよね。朝日新聞とか日経新聞とか。
ああ、そうですね。日経新聞とか僕、うん、アカウント作って、実際に、まあ月10本以内の範囲ですけど、読んでたりしますね。
うん。あれ、ちょっと罠なのは、サイトによっては、Google 検索のニュース検索から行くと全部見れてしまうっていう。
ああ、はいはいはい、はい
謎。謎のループホールがあって。
はいはい。
若干フェアじゃないなと思いますけどね。
あれは一応その検索から検索、そのサーチエンジンのクローラーに提示しているページと違うページをユーザーに提示するっていうのがサーチのその規約に反するっていうことになってるはずなので。
うん。
なのでその、そっから、飛んだ時には全体を見せないことにはいけ全体を見せないわけにはいけないみたいな。
そうですね、ええ、でもそれは Google が勝手に決めたルールだから。
まあそう
なんですよね。うん。まあユーザー体験としては検索して出てきたサイトに行ったら有料じゃないと言いませんだとね、困りますからね。
そういうウェブサイトサーチエンジンから行くと全部読めるやつの場合は、最初の一段落目をそのままサーチエンジンにコピペして、
そうそうそう、
出てきた記事を全部読むみたいな。
そう、それは若干ね、チートというかね、良くないなとは思いますが。
そうですよね。
はい。で、まあその、トランスクリプ、このスピーチ API 自体は知っていて、半年ぐらい前に試したんですよ。で、こういう結果が返ってきて、あ、まあ読めなくもないけど、これを文字起こしですって言って渡すには全然使えないな、みたいなレベルだったんですね。
なるほど。
まあなんですけど、まあよくあるのは、この話、昔広島さんとしたけど、どのエピソードだっけな、みたいな。
ああ。
あるわけですよ。で、今だと小ノートを検索してうまく載ってればわかるし、その時のタイトルとか時期を思い出して探すとかやるんですけど、まあ当然効率悪いんで、まあ、読めなくても検索に引っかかるレベルだったら自動で文字起こししたものでも使えるんじゃないかなと思って作ってみたって感じですね。
人間が文字起こしをするとして、それのその下処理に使うレベルとかだったらどうなんですかね。
それもかなりありだと思いますね。やってみたことないですけど、
それでなんか原稿を書いてるっていう人の話を聞いたことがあって、
はいはい、
その自分は口述でスピーチ API を使ってどんどん喋るだけで、で、そのちゃんとした人に直してもらって、うん、そのまんまオンラインに上げるみたいな。
昔の小説家でそういうことしてた人がいると聞きますけどね。
ああ。
口述筆記みたいな。
特に欧米に多いようなパターンのような気がしますが。
うん。いや、全然ありだと思いますね。
なるほど。
ええー。いや、その、ルイさんも実はポッドキャストをやっている、いた。
まあ、第1回しかやってないですけど。
エピソード1しかないポッドキャストがあるんですけど、あれ確か早い段階でトランスクリプトが上がってたように思うんですよ。
あれはそう、人に頼んでやってもらったんですよね。
ええ。ただあれを見て、読んで聞くとかなりの手が入ってるなとは思ったんですよね。
そうなんですよね。やっぱり人間の英知というものを、すごいなっていう
そう、そういう意味では、自動の文字起こしはベースには多分使えますけど、読み物にするには相当な手が必要かな。
どういうふうにシステム作られてるのかよくはわかんないですけど、再サブミットとかできるようにしてるんですか？つまり、今まで処理したやつを、
はい。
1年後に投げ直すとすごく良くなってるみたいなこともあり得ると思うんですけど。
ああ、そのスピーチ API 自体がですね。
ええ。
可能性としてはあるでしょうし、あと一つのオプションとして、ディクショナリーを登録できるんですね。
ほう。
リクエストの API のところに、基本的には結構めんどくさくて、まず MP3 でも何でもいいんですけど、フラッグファイルが WAV ファイルに変換して、で、Google のクラウドストレージっていう S3 みたいなやつにアップロードするんですね。で、その URL を指定して、で、この URL は何のファイル形式で何ビットでデータが入ってて、これをね、この何語を使ってやるかっていうのも指定しなきゃいけないんですよ。
なるほど。
だからバイリンガルニュースみたいに英語と日本語が混じってるやつは多分ダメ。
ああ、辛いですね。
そこは辛いんですよ。で、あともう一個はそのオプションで配列を指定して、この音声のファイルの中に多分出てくる単語っていうのを指定できるんです。
なるほど。
で、それがどれだけ結果に影響してるかわかんないんですけど、まあ、可能性としてはもう、このポッドキャストでよく出てくる単語で、あまり一般的には使われないような単語ってのがあれば、もう全部そこをガーッと登録しまくって、確かリミットが1000とかだったかな、ちょっと忘れましたけど、それでやればちょっと良くなるかもしれないですね。
その単語っていうのは名詞以外もいけるんですか？つまり、例えば動詞とか。
ああ。いや、謎です。いや、出てくる可能性がある単語を指定できますとしか書いてなくて、それがどのように反映されるかはあんま試してないんですよ。
なるほど。
うん。
でもちょっと面白いですね。僕も若干興味ありますね。その、スピーチ API に関しては。
ね。やっぱりでも、まあ、それなりにマシンラーニングとか使ってるはずだから、サーバーサイドのそのモデルが良くなっていけば、結果もどんどん良くなっていくんじゃないですかね。
だと思いますね。特に、ここ数年で劇的に良くなっているので、
うん。
これからの数年でももっと劇的に良くなるんじゃないのかなっていう、期待をしたいところですよね。
うん。そうなんですよね。
ちなみにその API って有料なんですよね。
あ、そうです。有料です。月に60分とかまで無料で、で、それ超えると60分で 1ドルとか、そんな感じでしたかね。
そういう課金なんですか？面白いですね。
ええー。なので、僕のポッドキャストで、例えば毎週2時間やったとすると、月5ドルとか6ドルとか。
安いですね。
それぐらいですか。うん。いや、安いですね。労力考えたら全然安いと思いますね。
うん。
いや、さっき言ったみたいに、下書きとして使えないことも多分ないと思うんですよ。
なるほど。
うん。どうですかね。変なのが出てきて書き直す手間と、だから多分、使おうとすると6割ぐらいは多分そのまま使えて、でも誰が喋ってるかっていうマークがないから、それを全部こう、開業で切り分けて。
なるほど。
っていう感じですよね、多分ね。
その構成作業を、言葉でできればいいですけどね。もう一回それを読み上げ直すとちゃんとなるみたいなのがあったらいいですけど。それには完全なスピーチ、レコグニションが必要だから。ただあれはなんか、普通に、例えば、口述筆記に使うために、句読点とかを口で入れるっていうのもできないじゃないですか。
うん。
できないじゃないですか、丸みたいなのをやると、普通に丸って入力されてしまうだけで、句読点になってくれないみたいな。
それは最近 Google の、なんだ、文字入力 API がそうなっているのが良くないって話になってますね。特に日本語は。
英語だと、あれってどうなんですか？
英語はね、多分カンマとピリオド言えば、とかニューラインとか言えばなりますよ。
ああ、じゃあ、してほしいですよね。
ええ。フィードバックをお願いしますよ。多分中の人が聞いてるかもしれないから一応言っておかないと。
十分分かってるんだと思うんですけどね、単に手が回らないとか、あるいは別に日本語分かる人がやってるのかどうかもよく分からないですけどねやってるんだと思いますけど。
うん。そういえば Android のキーボード、 Android だけじゃないのかな、 Android と iOS の Gboard っていう Google キーボードアプリがあると思うんですけど。
はい。
あれに日本語がついに入りましたね。
入りましたね。
確か2週間ぐらい前に入った気がする。
あれ、宮川さんもあれでしたっけ？
僕は Android です。はい。
Gboard 使ってます？
使ってますよ。というか僕は今まで Gboard を英語で使っていて、で、プラス Google 日本語入力っていう、その別 IME で切り替えてたんですね。それで、この間その、日本語入力に切り替えたら日本語入力がなんか うまく動かなくなって、なんだこれと思ったら Gboard に統合されましたみたいなのはどっかで読んだんですよ。で、Gboard で使ったらそのまま使えるようになって、いいですね。スピードが速くなった、切り替えが。
そうなんですよね。うん、それがもう本当に、全然違って。前のその IME として全く別物として英語と日本語が作られていた時って、日本語と英語のスイッチをすると一回そのキーボードが引っ込んで、それからまた日本語のキーボードが出てくるみたいなので、あれが下手すると、なんかプロセスが多分メモリに入ってるかどうかによって違うと思うんですけど、何秒かかかることとかあったりとかもして、
そう。
非常にストレスだったんですよね。
そう、ストレスだったということを忘れるぐらいそれに慣れきっちゃったんですけど、Gboard で日本語切り替えた時にもう速攻で出てくるのを見て、僕は今までこの何秒かをどれぐらい人生の中で使ってたんだろうなと思いましたよ。
あれは本当に非常に良くなかったっていう。
ただちょっとなんか、記号の入れ方とかが よくわからなくてですね。例えば、鍵括弧の、なんていうんですか、日本語で喋り言葉を表現するときの、あれなんていうんですかね、鍵括弧でいいんですかね。
鍵括弧。
四角のやつですけど、あれとかどうやって出すんだろうっていうのが、わかんないですね。
あれは、フリック使ってます？
フリックです、はい。
あれ？どうやって出すんだっけ？
なんか昔はそれ用のなんかキーボードがもう一個あった気がするんですけど、タイルが。
あったような気がします、ね。
まあほとんど使わないからいいんですけど、たまに使おうとすると、あれこれどうやってやつ出すんだっけなみたいなのもありますし。
あと、なんか作り込みが甘いという意味では、例えばスペースが絶対に全角になってしまうとか。
そう、昔は多分オプションがありましたよね。
なんかあったような気がします。なんかそういうのが全部まっさらに綺麗になくなっちゃって、
うん、
まあそれ自体はそんなに悪いと思わないけど、でもやっぱり不便だなっていう。
そうなんですよ。統合したことは本当に素晴らしいし、なんか日本語固有の設定を Gboard に全部に実装しろっていうのも多分難しい話なんだろうなとは思うんですよね。
うん、そう。でもまあもうちょっとオプションがあってもいいかなっていう。
そうそう。いや。まあでも本当に切り替えが早くなっていいなっていう、まともだなっていう。
いや本当にそれはそうですね。一応その前のやつも日本語キーボードの上に英語キーボードが実装されてたじゃないですか。
はい。
なんですけど、あれもそのキーボードとネイティブの普通の英語キーボードっていうのが別物になっちゃってるので、
うん。
なんか普通、ネイティブの方で使える機能が使えないみたいなので嫌だったんですよね。
確か分その、指でなぞると書けるやつとかは日本語にはないんですよね。
そうなんですよね。
わかります。似たような話なんですけど、Google、Android 使ってると、音声入力に2つ以上の言語を指定できるじゃないですか。
そうでしたっけ。
はい。で、僕の場合は英語をプライマリーにして、日本語をオプションにしてるんですね。
ええ。
これがね、いいような悪いようなっていう感じで、英語を入力しようとしてるのに、なんか勝手にその英語を日本語だと思って変なわけわかんないものにしてくれたりとかするわけですよ。
なるほど。
僕としては今どのキーボードを使ってるかによって分けてほしいし、まあなんなら最悪音声のプロンプトするところに英語、日本語を選べてくれてもいいんですけど、まあそういう選択肢をこう出すのが UI の敗北だと言われればまあそうなんですが、とにかく俺は英語喋ってるんだよっていうのになんか日本語だと思って解釈しようとするのが結構あって困りますね。
まあわかります。
うん、まあ逆もあるのかなたまに。
UI 作ってるとそういうの難しいですよね。 あんまり細かいことを指定できるように、どんどん作り込むと複雑になっちゃうけど、でもどうしてもやっぱり細かいことをやりたいときっていうのは微妙にあって、みたいな。
ですね。
今日まさになんか僕が困ってたのは、その Mac を再インストールしたら、うちのその Google Wi-Fi のステーションに 2.4GHz でどうしても繋がってしまって、で、5GHz で繋ぎたいんですけど、あの Wi-Fi が、Google Wi-Fi ってその SSID が 5GB と 2.4GB で同じやつしか指定できないんですよね。どうやっても別の方法にする方法がなくて、で、ヘルプページとか読むと、最も最適なものが自動的に選択されるので心配する必要ありませんみたいな。
わかる。
いや、そう。理想を言えばそうなんだけどって。でも僕は5ギガに今したいんだよねっていう。
僕はそれ、Google Wi-Fi を買わなかった理由の一つですね。
ああ、ですよね。
負けられないっていうのは。いや、その、Google が言ってることはすごくわかるし、理想的にはそうなるべきなんだけどっていう。
でも、絶対5ギガの方が早くて、で、しかもその、インターネットのアップストリームの方、その、Wi-Fi より先の方も、その 2.4GHz 帯でやるよりもっと太いので、みたいなので、どうしても 5GB を使いたいみたいな。
ね。
結局、かなり調べて、どういう方法でも無理っていうのが分かって、まあ諦めて近くに、ステーションの近くに行って
。つなぐまで。
つなぐまで待つっていう。
うん。あの、昔の Mac だと、できたらしいですよ、確か。
ぽいですね。いつの間にかなくなったっぽくて。
そう。Wi-Fi アクセスポイントごとにどの周波数でつなぐかっていうのを指定できたらしい、昔は。
ええー。なんか、すごい頑張って、Mac でも、Mac の設定でもなんとかできないかとか、果てにはその、2.4GHz 帯を邪魔すればいいからつって電子レンジを使ってですね。で、ジャミングしたらどうなのかって、電子レンジ動かしてみたりとか
。それで、まあ諦めてくれるかもしれないですけどね。
そう。いや、それでも結局ダメで。
2.4 を無効にすることはできないですか？
できないんですよ、それも。
ああ。まあでも、仮に無効にしてもね、まだ古いデバイスが。
そう。
たまにある。Kindle とか。
あ、Kindle ってそうなんですか？
今新しいやつはどうかわかんないですけど、ちょっと前までは 2.4 しかダメでしたね。
ああ、なるほど、うん。うちはもう 2.4 しか繋がらないデバイスさすがにないと思いますけどね。
うん。であれば 2.4 を無効化する。常に電子レンジで妨害電波を出しておく。
電子レンジもちゃんと遮蔽がしてある。だから、電子レンジ穴開けないとダメですね。
ねえ。でも昔ありましたね、そういうの。東京行った時だからもう10年ぐらい前ですけど、オフィスで誰かが昼、コンビニで弁当買ってきて電子レンジ動かすと Wi-Fi 切れるっていう。ありましたよね。
最近のやつっていうのはやっぱり遮蔽ちゃんとしてる傾向があるんですかね。うちのやつとかは。
あの、電子レンジ自体がですか？
ええ。
うん。
なんかうちのやつとかまともな、なんかあんまり Wi-Fi に影響はないような気がするんですけど。
うん。今新しい Wi-Fi の規格って何なんでしたっけ？今 AC。
AC が。
新しい。もう一個新しいのありませんでしたっけ？
なんか、策定、本当にスタンダードになる直前みたいなやつがなんかあったような気がするんですけどね。
うん。大体でもそういうのってもう Apple とか、その企画になる前から出したりしますよね。
そうです、そうです。なんか見込みでもうデバイスが出始めてるみたいなやつがあったと思うんですけど。
うんうん。
まあちょっとあまり詳しくないです。
僕も今クローゼットでやってて、で Wi-Fi ルーターは一時期ロフトというかそのクローゼットの近くに置いてたんですよね。そうするとその録音中に Wi-Fi が切れたり妨害されることがないから。ああ。で、ずっとそうやってやってたんですけど、この間家の Wi-Fi のプロバイダー、Wi-Fi のというか ISP のプロバイダーが変わって、
ええ、
下の方にあるジャックからしか取れないって言われたんで、今はルーターを下に置いてるんですよ。うちってあのロフトみたいになってて、で、ロフトの奥に僕の今やってるクローゼットがあるので、結構その ルーターには今遠い状態で Wi-Fi でやってて。
なるほど。
ですよね。まあでも、今のところ問題なさそうではあるけど。
うまく動いてる分には、いいんですけど、っていう感じですよね、こういうのは。
なんか最近聞いたニュースだと、Google ホームと、Google Chromecast?
ああ、はいはいはい。
の、ちょっと前のバージョンというか今のバージョンを使ってると、なんか無駄なパケットめちゃくちゃ投げまくって、ルーターが落ちることがありますみたいな、見ましたね。
なんかひどいみたいですよね。
うん。うちもそう言われてみれば、Google ホームと、あと Android TV で Chromecast を使えるものがあるので。
ああ。
うん。年、年末ぐらいかな、なんか2回ぐらいルーターが落ちたことがあったんですよ。こうなってくると容疑者は Google ホームかっていうことになるんですけど。
あり得るのかもしれないです。
年明けからは安定してるから、もうソフトウェアアップデートが入ってるのかな。
ただ、激しくネットワークを使ったから落ちるルーターって何だろうっていう感じもしますけどね。
それはあります。
どういう仕組みで逆に落ちるんだっていう感じですけど。
いや、うち結局、ISP が新しくなって、Webpass っていう Google が買収した光ファイバーの ISP なんですね。
はいはい。
で、何も制限かけずにイーサネットでスピードテストすると、下りが600で上りが450とか出るんですよ。
すごいですね、それは。
うん。ベイエリアとかではかなり考えられない数字なんですけど。
考えられないですね。東京、うん、東京のようですね。
そう。で、そうやってやってて、なんか日本の実家にある Mac mini とかからすごいスピードでファイルをダウンロードとかできて、こりゃいいやとか言って使ってたんですけど、なんか一週間ぐらいその状態で運用してるとね、ルーターがすごいヒーヒー言い出して、
は
あ、まさしくそのさっき言った Google フォーム状態みたいになっちゃうんですよ。っていうので、なんか結局今はルーター側で下り200の上り100に制限している。早いのに、わざわざリミットしてる。
それはかなり悲しい状況ですね。
悲しいです。まあ実際問題ね、200、100で困ることはないんでいいんですけど、
何らかの回避方法とかはないんですか？
多分、ルーターを、何ですか、コンシューマーグレードじゃないやつにするとか。
なるほど。それは。
わかんないですけど、ちゃん、まあ、ASUS の150ドルぐらいのルーターで、そんなに悪いやつじゃないとは思うんですけど、まあまあ、コンシューマーグレードですよね。
まあ、600Mbps とか出ると、あんまりテストされてない領域に突入してるかもしれないですね。
そうなんですよ。まあね、実際200、100で全く日常使いに問題ないからいいんですけど。
Wi-Fi も内蔵なんですか？
あ、ルーターですか？
ええ。
あ、そうです。Wi-Fi ルーターですね、いわゆる。
Wi-Fi が別だったら Wi-Fi 側で NAT をして、ルーターではブリッジすることで、ブリッジの、その、ルーター側の負荷が減らせるかなと思ったんですけど。
そうですね。そういうのもあるかもしれないです。昔の ISP、僕の前使ってた ISP は、その ISP が勝手に持ってきたルーターっていうのがあって、で、それあんま使いたくないから自分のところでブリッジしてやってたんですよ。
うん。
うん、今のやつはもう完全にイーサーネットになってるから、自分のとこで全部できますね。
なるほど。
うん。
光ファイバーってことは、それは工事があるってことなんですか？その光を引いてくる。
ありますね。なんか、この周り一帯でずっと最近工事していて、で、建物全体で入るのが基本みたいなんですよ。例えばマンションで、例えば50個、100個の部屋があった時に、その人みんなで入って、で、シェアしましょうみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。
で、うちは小さい、アパートなんで、25部屋ぐらいあるのかな。一応全員その、大家経由で入って、で、費用はそのレントに含まれますみたいな感じで。
ああ、なるほど。
なりますね。
じゃあ、宮川さんが 600Mbps 使うと、他の人がネットが遅くなるってことじゃないですか。
それはあると思いますね。なんか、だから昔、今はどうなのかな？なんかみんながネットフリックス見始めると遅くなるみたいな、多分あると思うんですよ。うん、日本でもなんかね、9時とか10時とか、いわゆるインターネットタイムになると、ネットが遅いみたいな話よく聞きますからね、プロバイダーが。
今でもあるんですかね。
うん、あるみたいですよ。 まあ、プロバイダーによるんでしょうけどね。
なるほど。なんか、大昔やったら考えられ、普通にありましたけどね。
最近はやっぱりその、大容量のストリーミングじゃないですか？
まあ、確かに。
ネットフリックスとか。
ただ、ネットフリックスとか YouTube っていうのは、あの、エッジ側でキャッシングしてるんじゃないんですか？
うん、そうですね。
だから、あれを見ても、その、遅い芸になるかどうかっていうとよくわかんないですけど。
そうですね。その、プロバイダーのエッジと、ネットフリックスのエッジがどれくらいちゃんとペアリングされてて、そこでスロットリングとかされてなければ、
うん。
ですけどね。
そうか、あんまりインターネットの速さ、遅さみたいなのは、まあ選択肢がないからなんですけどね。うちなんか、コムキャスト一択しかないので。
そうですよ。
黙ってコムキャストに入ってますけど。
いや、まさにでもネットニュートラリティの、あれで。
ああ。
コムキャストがそのうち1年後ぐらいに、ネットフリックス 4K で見たかったらプラス10ドル払えみたいになるかもしれないですよ。
ありえますね。
うん。
やめてほしいですね。
今もそんな、そこまで、あの、露骨じゃないですけど、コムキャストって、帯域制限とかあるんじゃないですか？
うちはね、コムキャストビジネスインターネットっていう契約にしていて、それは多分コンシューマー向けのやつとはまた違う、なんかグレードになってるとは思うんですよね。
うん、う
ん。なので、よくわかんないですけど、ただなんかすでに、その、ネットフリックスとかの DNS に対して違うアドレスを返してくるみたいなケースがあるっぽいですよね。
ありますね。
あれとかはやめてほしいですよね。本当に。
それは、あの、ゼロレーティングとか言われるやつで、まあ、プロバイダーごとに違う IP を返していて、で、それによって、あ、この人はネットフレックスにアクセスしてるなっていうのをコムキャスト側が分かって、HTTPS でも分かるわけですね。
ええ。
それによって、その、課金をしたりとか、スピード、トラフィックコントロールしたりとかっていうことができるわけですよね。
なんか最近、DNS over HTTP っていうのが、
はい。
提案されてますよね。
DOH、はい、ありますね。
それに対する対策として。
ああ、でもそれに対する対策になるかどうかはちょっと微妙で。
ほう。
あの、DOH の仕組み読んでないんですけど、そういった、あれですよね、Google DNS とか、Open DNS とかと同じ話で、別の DNS サーバー使ったからといって、あの、ちゃんとしたアドレスが返ってくるかどうかは限らないっていう。
まあ少なくともコムキャストの制御下にある DNS、
はい、
ではなくなるっていうことですよね。
なんですけど、Open DNS とか Google DNS は、ECS っていう Extended Client なんちゃらっていうプロトコルをサポートしてるんで、その Google DNS が、例えば Netflix に問わせるときに、ここの IP の人が聞きに来ましたよっていう情報を教えちゃうんですよね。
ああ、はいはい。
だから、あ、コムキャストから来たんだったらこれ返してっていうことはできるわけですよ、ネットフリックス側で。
ネットフリックス側でできますね。
うん。で、Google DNS がその情報は渡さないんだって言えば、あの、ちゃんとというかブロックできますけど、多分 8.8.8.8 とかは渡してるはずですけどね。
8点と渡してると思います。
うん、
ただ、ポイントはそのコムキャストがタッピングできないっていうのが重要じゃないですか。
そうですね。うん。
で、しかも、DNS over HTTP だと、DNS リクエストなのかどうかがわからないので、コムキャストにとっても。
うん、
HTTPS で Google とかにリクエストが送られてると、普通の検索なのか、DNS なのかどうかもわからないので、ブロックのしようがないんですよね。
はい。
それをブロックすると、サイト全体をブロックする以外の選択肢がないので、
うん、
なので、その、ブロックされにくいっていうのが、メリットっぽいですけど。
はい。だし、ホテルの Wi-Fi とか、最初の1回目は全部の DNS が、ローカルのアドレスが返ってきて、そこにブラウザでアクセスするとお金払えっていうのとかあるじゃないですか。
ええ。
あれとかも、ま、DNS の仕組み使ってるから、動いてはいますけど、あれのせいでいろんなアプリが、なんかメールアプリが、そのローカルホストに Gmail 取りに行こうとしてエラーになるとか、なんかよくわかんない挙動になってるんで、そういうのも、まあ、ACP で取りに行くようにすれば、余計なものはなくなるのかなとか思ったりしますね。
ええ
ー。うん。
なんかああいう、最初に I agree みたいなやつをクリックしないといけないようなやつとかって、HTTPS のサイトにアクセスすると、 ダメじゃないですか。
ダメです
ね。なんかブラウザが文句を言うから。
そう。
それで、なんか僕、Yahoo COJP とか使ってたんですよ。
うん。
ただ、Yahoo COJP とかも全面的に HTTPS 化されちゃって、なんか最近どのウェブサイトも知ってるウェブサイトが全部全面 HTTPS 化されていて、
うん、
ああいうなんか、HTTP でどっかにアクセスしないといけないときに、
はい。
パッとサイトが出てこなくて困るんですよね。
いいサイトありますよ。
あ、何ですか？
neverssl.com っていうサイトです。
ほう。
それはまさにその目的のために作られたサイトで。
それはむちゃんこいいですね。
このサイトを行くと絶対 HTTPS ではアクセスできない。
なるほど。
ですっていうサイトがあります。neverssl.com。
むちゃくちゃいいサイトじゃないですか。
だからこれをブックマークしておいてっていうか覚えておいて。
なるほど。
ええ。
世の中、需要があれば、供給もあるんですね。
供給あります。絶対あるし、あと僕最近ちょっと SSL とか TLS 周りの仕事をしてたりするんですけど、
ええ、
世の中すごい便利なサイトとかあって、なんてサイトだったかな。SSL の壊れた証明書だけをいっぱい置いてるサイトがあるんですよ。で、TLS のクライアントのデバッグをするのに超便利っていう。
なるほど。すごいですね。
バッド SSL.com です。
あー、なんか聞いたことあるような気がする。なんか。
バッド SSL.com 自体はちゃんとした HTTPS のサイトですけど、そこに行くといろんなタイプのエクスパイアしたサーティフィケートとか、インターミディエットがおかしいやつとか、バージョンが古いやつとかいろいろあって、デバッグに使ってくださいって感じなんですよね。
便利ですね。
いやいや。なんかすごい話が脱線した気がする。
ええ、何の話だったんでしたっけ。スピーチ API とかの話をしてたはずなんですが。
で、そうです。スピーチは出したんですけど、一応一個面白い使い方をしているところがあって、そのセグメントに分けると、例えば1エピソード100セグメントになるんですね。
はい。
それで、今僕のエピソードはアフターショーも含めると300エピソードぐらいになるんですよ。なので、3万セグメントとかになるわけです。
はい。
で、別にポストグレスに3万件の行をインサートすればいいんですが、これをホストしてるのが僕、ヘロクにホストしてるんですね。
ええ、
で、ヘロクにはポストグレスは無料でついてくるプランがあるんですが、そのプランは、行が1万行までしかインスタートできないんですよ。
なるほど。
で、3万行入れるためには月7ドル払わなきゃいけない。で、僕は別にまあ7ドル払うのは全く、あ、9ドルかな。9ドル払うのは別にいいんですけど、なんか方法ないもんかなと思って、いろいろ調べてたら、ポストグレスにはすごい便利な、拡張が、SQL 拡張があって、JSON のデータをカラムに入れられるんですね。
なるほど。
で、エピソードごとにその全部のセグメントをまとめてしまって、エピソードっていうテーブルに、セグメンツっていうカラムで、JSON でそこに全部の1万件の、あ、1万件じゃないや、100件の、100件、200件のセグメントを全部ぶっこんどいて、で、セレクトするときに JSON をデコードしながらセレクトするっていう風に書けば、いけるってことが分かったんです。で、ものすごい複雑な SQL なんですけど、まあ実際実行してみるとなんか200ミリセックぐらいで終わるから。
ああ、早いですね。
まあいいのかなみたいな感じで。そういう感じですね。
ヘロク全体は無料プランってことなんですかじゃあ。
いや、ヘロク自体のは無料もあるんですけど、無料にするとね、なんか、24時間では動かせないですよ。
なるほど。
なので5ドルぐらいのホビープランってやつにしていますね。
安いですね。
安いんですよ。やっぱね、自分でホストしてサーバーにパッチ当ててとか考えるたら、ヘロクとかはもう全然安いですね。
そうなんですよね、うん。やっぱりそういうホステッドなアプリケーション実行環境って楽でいいですよね。
うん。
いや、マシンの管理が必要ないから、すごい楽ですよね。
それはありますね。まあ、何でもかんでも直してくれるわけではないですけど、うん、ほとんどのことはやってくれるし、で、ヘロクで、レイルズで、ポストグレスとかだったら、もうドキュメンテーションとか、スタックオーバーフローとか行けば何でもあるんで、まあ、ハマることがほとんどないっていうことですよね。
わかります。 僕もかなり初期の頃から、アップエンジンを割とよく使っていたんですけど、アップエンジンとかは今では普通に SQL とか使えるようになったと思うんですけど、昔は SQL とかはなくて、そのフラットなノー SQL データベースしか使えないみたいな、その、ほんのちょっとした用途で使いたいアプリケーションを書くのでも、ワールドワイドレベルでスケールする書き方でしか書けないっていう、すごいなんか理不尽なものがあってですね。で、めんどくさいなと思いながら、それで書いて、でもなんか意外とユーザーが増えちゃったりとかしても、スケールはちゃんとしてくれるんですよね。結果的には。って。
アップエンジンはちょっと出るのが早かった感がありますね。その、出る時期に反して、実装が Python オンリーな時期がすごい長かったし。
そうですね。
あの、サーバーレスとか、クラウドファンクションとかいうのが今ちょっとまた流行ってきてますけど、そういう考え方をすごい初期から実装してたと思うんですよ。
そうですね。
でも当時のエンジニアは欲しかったのは、Rails を Git プッシュしたら動いて動かしてくれるサーバーが欲しいんだよっていう感じだったから、そこがあんまりマッチしなかった気がしますね。
あと、アップエンジンってアップエンジン上で本当に完結していて、なんていうか抜け道が全く提供されていなくて、簡単にできることっていうのはすごい簡単にできるけど、難しいことっていうのは全く不可能みたいな。例えば何ですかね。画像をピングから JPEG にしたいみたいな。適当に動けばいいから、その、例えばイメージマジックとかをシェル経由で立ち上げて、変換したい、するのでもいいんだけど、みたいなとかでも、アップエンジンとかだと全くやりようがないみたいな。そういうので、なんて言うんですかね。すごいめんどくさかったっていうような記憶があったんですよね。
そう。ヘロクとかだったら多分コンテナ内に自分でイメージマジックインストールしてきて、で、シェルアウトすれば多分できますよね。僕も当時使ってましたよ、アップエンジン。すごい初期に。
あれは、どれぐらい前からあるでしたっけ？もう。
いや、もう結構10年。
ですよね。
以上、あるんじゃないですかね。で確かに、すごい難しいことがあって、確か、リストを得るとかいうのがすごい難しかった気がするんですよね。フラットな DB なんですけど、キーの一覧を得るとかいうのがすごい大変だった覚えが。
ああ、なんか、100件単位とかで順番でアクセスするしかないみたいな、そういう感じじゃなかったでしたっけ？
なんかそんな気がします。で、しかも、最初はその辺全部無料だったんですけど、途中から、そのローにアクセスする回数によって課金されるようになった気がするんですよね。
ああ。
で、それで使うのやめたんですよ、僕。
なるほど。
うん。
なんか、ハッカーニュースで誰かがコメント書いてたのは未だに覚えてるんですけど、データ、何十万件だか、なんかたくさん消しただけですごいお金が取られたみたいな。
そう。
消すのもアクセスに含まれるから、理不尽だみたいな。
うん。ちょっと早かった感がありますね。今の Google クラウドコンソールとかはちゃんとビリングとかもすごいわかりやすくなってるし。
すごい。僕も、その普通にたまに使ってますけど、やっぱり便利ですよね。
うん。あと、その GCS っていう、S3 みたいなところにファイルをアップすれば、そこのファイルを別のプロジェクトから読めるっていう。まあ若干めんどくささはありますけどね。でも、統一されてて楽かなとは思います。
そうですね。
なぜフラッグにしてアップロードしなきゃいけないのかっていうのは若干思ってますけど。
フラッグというのは？
このリビルド、そのスピーチ API のインプットが MP3 とかダメなんですよ。
ああ。フラッグって、その
。ローファイル、そう、ウェーブファイルか、アイフか、フラッグじゃなきゃダメって言われて。まあ、フラッグが一番エンコード率が高いというかね、ファイルサイズ小さくなるんで、フラッグにしてるんですけど。
謎の制限ですね。
うん、MP3 でアップデートして、デコードしてくれても良さそうなもんだけどな、と思いますけど。はい。そうだ、チューリングコンプリートを再開してほしいっていう声がツイッターで何件かありましたよ。
その、再開します。
お。
ルクス君っていう人がいてですね。
はい。
彼を新たなゲストに迎えて再開しようかなっていうので。なんか、ハマディさんが全然、あんまりやる気はないみたいで。
あの、ポッドキャストの一番難しいのは、継続して相手をしてくれるゲスト、ホストを探すっていうことですね。
まあ、そうかもしれないですね。いや、必ずしも別にハワイさんもそんなにあれな、興味ゼロってわけじゃないのかもしれないですけど。
うん。
近日公開しますんで。
おぉ。期待しております。
はい。
だって FM ドメインはだって100ドルぐらいするんで、使わないともったいないですよ。
高いんですよね。あのドメインなんで失効してないんだっけと思ったら、もう自動更新されて、昨日の夏に。いつの間にかクレジットカードに100ドルぐらい課金されていたっていう。
1エピソードで100ドル取られるのは辛いものがありますよ。
合計200ドル取られてますからね。FM ドメインってあれはどこなんですか？
ミクロネシアとかそんな感じですかね。
じゃ、ドメイン自体はどっかに売っちゃったみたいなパターンなんですかね。
ですね。あの、.io ドメインとかもそうですけど、国ではない自治領みたいなところのドメインを、それをレジストラーに全部国が売っちゃって、っていう感じじゃないですか。
トンガとかもそうですよね。
うん、.2 ですね。
.to と。トンガは確かあの、ドメインを売ったお金で国連に加盟したとかじゃなかったっけ？
マジっすか？
なんか、
そんな裏話が。
すごいいい話なんですよ、
ね。いいですね。
ドットコムバブルのお金で、その、国連に加盟できたみたいな。
逆に .io は、その IO の国に全然お金がいってないから、使うのやめろみたいなキャンペーンをしてる人がいましたね。
へぇ、どういうことなんですかね、それは。
どうだったかな。まあ、スタートアップによく使われるじゃないですか、.io って。
使われますね。
うん。なんだけど、その TO とかみたいにフェアにお金が支払えてるわけじゃないっていうことなんじゃないかな。
なるほど。
ブリティッシュ・インディアン・オーシャン・テリトリーのドメインだったらしい。
なるほど。
うん。
じゃあ、セント・ガルシア島でしたっけ？なんか、インド洋に、なんかイギリスの島があったような気がしますけど。
うん。
そういうところなのかな。でも人なんて住んでないというか、米軍ぐらいしかいないと思うんですけど。
そうですね。
よくわかんないですね。
まあ本来であればそこの人たちに入るべきだったものをなんか、ね、取り上げて使ってるんだみたいなことじゃないですかね。
なんかトップレベルドメイン最近たくさんあって。
うん。
しかも地域でも、なんか国でもないやつが取ってたりとかもするやつもあるじゃないですか。
ありますね。
あの、カタローニアの、キャットドミンとか。
ああ、ドットキャット、はい。
謎ですよね。
まあ、それ言うと UK、まあ UK はいいのか。
UK は、本当は国コードで言うと GB のはずですけどね。
そうですよね。うん。だけど UK。
ええ。まあ、そういうこと言うとアメリカも US っていうのもありますけど。
ありますね。うん。
誰も使ってない。デリシャスぐらいしか使ってない。
デリシャスね。うん、そうですね。なんか最近はでもそのコーヒーとか、ドット忍者とかもありますしね。
ああ、ありますあります。
もう無限にありますよね。
あれは、もう、どれぐらいあるんですか？ 1000 個ぐらいもうあるんですかね？トップレベルドメインというのは。
うん、もう無限に増えてるし、あとは企業が取るタイプもありますよね。
ありますね。
まあ、ドットグーグルとか、ブログドットグーグルとかもありますしね。
ありますね。
うん。
ドットショップとかもアマゾンとかが取ってるんじゃないんでしたっけ？
ありそう。うん。そういうのはだから企業がスポンサーして取ってるパターンと、まあ一般用途にして作ったやつをリセラーが買って売ってるってパターンもありますよね。
ありますね。
うん、ドットポッドキャストっていうのは多分なくて、ドットショーとかいうのがあるかな。それが一番なんかポッドキャストに近いかなって思った。
なるほど、う
ん。でもまあ .fm が一応デファクトっぽくなってるんで、みんな使ってますけど、別に、なんで fm なんだろうっていうのは思ったりしますけどね。
まあそうですよね。fm、fm ラジオもうないですしね、あんまりね。
うん。まあ .am ってのもあったりして。
ええ。
セットで売ってますけどね。
まあなんかトップレベルドメインって、ドメインっぽく見えないやつが、結構多くて、
うん、
なんかパッと見 URL っぽく見えないのがなんか逆にあんまり良くないんじゃないのかなみたいな。
ありますね。あとは勝手にチャットに貼ったテキストが勝手にリンクになってしまう問題とか。
ああ、はいはい。
うん。 あれなんか、Google が .dev とかいうドメイン取ったんじゃなかったでしたっけ ?TLD。
そうなんですか?
なんか Chrome で .dev のサイトに行こうとすると、HTTPS 必須になってしまってどうのこうのっていう話題を読んだんですよね。
ああ、あの、HSTS がトップレベルドメインレベルで導入されてるってことなんですかね、それは。
そうそうそう。で、結構開発環境に .dev って使う人多いから、Chrome をアップデートしたら開発環境が HTTP で動かなくなりましたみたいな人が結構いた気がする。
なるほど。
うん、
てか、すごいですね。トップレベルドメイン単位で HTTPS を強制するというのは。
ね。まあ面白いアイデアではあるんですけど、使ってる人いるでしょとは思いましたね。
なるほど。っていうか、その、コーポレートのインターナルのドメインとして使っちゃってた人とかね、トップレベルドメインあんまり増えられると困りますよね。
そこはありますよね。だから、ドットローカルとか、ドット、なんだ、インターナルとかが、ドットインターナルは TLD として使わないっていう RFC が出てるはずなんですよ。
なるほど。
その内部で使う人がいるから。
なるほど。
うん。なんかありましたね、そういうのも。なんか昔その .jp のサブド、セカンド TLD を作るときに、なんだったかな。そのローカルで流れてるトラフィックとかを調べて、使われてるドメインはマッチしないようにするみたいな、そういう研究をしてた人がいたと思うんだけど。
それって、なんか、第二レベルを一般に開放したときってことですか?
そうですね。
2000年ぐらいですね。
うん。ちょっと記憶が曖昧ですけど、そういうことするんだと思った記憶があって。
なるほど。
うん、
確かに汎用 JP ドメインって昔ニュースでしたね。
そう、汎用 JP ドメインとがあるのにセカンドレベルもあるから結構カオスというか。
まあ確かに。
うん。神奈川 JP とかね、ありますか。
それは神奈川県。
そうですね。
なんですか。
ええ、のはず。東京 JP とか神奈川 JP とか。
でもなんか地域ドメインのサブドメインみたいなやつとかもなかったでしたっけ?
ああ、それは LGJP とかそういうやつですか?
あ、そうです、そうです。
なんかそんなやつ。うん。
ものすごい昔の話ですけどね。なんていうか。
いや、カオスですけどね。うん。
ええ。
じゃあ、これ今何分くらいやってんだろう ?2 時間は行ってないですよね、まだね。1時間半くらいかな。いや、最近こうエピソードが長くなりすぎてるんで。
なるほど。
短くしようかなと思ってるんですけど。短くしようかなと思ってるわけじゃなくて、長い3時間のやつを2週間に1回やるよりは、1時間半は毎週やった方がいいなと思っているんですよ。
ああ、まあそうですね。っていうか、これを聞いてる人たちっていうのはどういう環境で聞いてるんですか?通勤電車の中とかで聞いてるんですかね?
じゃないですかね。まあデータがないんで何とも言えないですけど、まあ日本の人のパターンを考えるに、車ではないですからみんな。から電車ですよね、基本は。
まあリアルタイムに聞いてる人は、うん、あれ?これ今日本時間何時なんでしたっけ?
今日曜日の昼なんで、今400人ぐらい聞いてますけど。
あ、そんなに、そんなにたくさんいるんですか?無責任な発言とかをしてないかどうかっていうのがちょっと心配になる。
いやいや、それで驚いてたら、ポッドキャスト聞いてる人は何万人いるんで、
確かに、確かに、恐ろしいですね。広島さんとかよくあんなに、あれで、自由奔放に発言できますね。
いやいや、近いメディアなんで、そういうのが好きな人しか聞いてないっていうね、
なるほど。
開き直りができますけどね。
なるほど。
文字起こし検索は結構微妙なとこがあって、全文公開してないのはそこなんですよ。
あ、そうですよね。闇を開けてしまう可能性がありますよね。
闇を開けてしまうわけですよ。こんなこと話してんのかこいつらみたいなのともあるし、音声なしでその文字起こしされたものだけを読むと、やっぱりちょっと雰囲気が伝わんないと思うんですよね。
まあ、むちゃくちゃなことを言ってるような文章になる可能性は普通にありますね。
ありますし、その、どういうコンテキストで話してるのかとかを含めて見てもらわないと、そこだけ聞き取って引用されたりとかすると結構大変なことになるかなと思うんですよね。
確かに。
そこもありますかね。
すごいですね。僕のポッドキャストなんか数百人ぐらいしか多分聞いてる人いなかったと思うんですけど、ね、
いやでもこれで今回なんですか、宣伝したんで まあ、1000人ぐらいは行くかもしれないですよ。
なるほど。まあ、1話目しかないですけど、今のところ。2話目がもうちょっと面白いやつを。まあ、前回と同じぐらいかもしれないですけど、まあ、近々開けるんで。
まあ、継続するのが一番大変っていうのは僕もずっと思いますね。
そうですね。宮川さん、逆にすごいですね、その、継続。
ええ。
もう何年やってるんですか？ていうか、これが199回目なんですよね。
そうなんですよ。次200回で。多分5年ぐらいやってるんじゃないかな。
すごいですね。
ええ。びっくりですよ。でも最近ちょっと間が1週間、2週間空くことがあって、で、間空けるとやる気がちょっとね、落ちてくるので。
なるほど。
よくないんですね。毎週やって、テンポができてると、ああ、今週もやろうってなる。
なるほど。
けど、2週間、3週間空いてしまうと、ああ、ちょっとまた、ゲストをブッキングしないといけないとか、ネタが溜まってるから、長くなりそうだなとかなってくるんで。
なるほど。
うん。まあ、定期的に継続してやることが、まあ、別に毎週じゃなくてもいいんですけど、2週間に1回でも、1ヶ月に1回でも、決まってるといいですね。
なるほど。心に。止めておきます。もう完全にその罠にはまってましたからね。
うん。なんかヒゲポンさんも書いてましたけど、何でもかんでも時間割を決めるのはすごく大事って言ってて。
なるほど。
いつやるかとか、やることが複数あるときに、どれを先にやるかっていうのを選ぶというプロセスがものすごく無駄だっていうことを書いてて。
僕そういうの苦手なんですよね、すごい。
僕もそうなんですけど。
やらないといけないことがあるときには別のことをむしろやってしまう。ので、
うん、
なかなか、ヒゲポンさんみたいなそういう、できた人とはちょっと違うからっていう。
いや、ヒゲポンさんは本当に、なんだろう、ストイックすぎる人なんで、すごいんですけど。
まあ、見習いたいものですね。
そうなんですよ。ポッドキャストはテクニカルなこと言うと、やっぱり、ゲストのブッキング、スケジュールと、なんか機材が必要な場合は送って調整してとかが必要なんで、本当はそういうのをやってくれるマネジメントの人がいると一番いいんですけどね。
なるほど。
うん。
できればそうですよね。そのまんま自分が喋るだけでアップロードまでやってくれれば。
そうですね。あとは編集とそのアップデートと、チャプター打ちとね。
大物 YouTuber とかってやっぱりそういうのって人に任せてるんですかね？
収入がある人は、どっちが先か分かんないですけど、YouTuber マネジメント事務所っていうのがもうあるらしく。
ああ、はいはい。
そういうとこにある段階で所属すると、そういう面倒なことというのかな？はやってくれて、で、撮影とかも一人ではできない場合とかは、スタッフを雇って撮影したりとか、そういうのはあるみたいですよ。
なんか MKBHD とかは相変わらずあの人自分の手でやってるっぽいような雰囲気ありますけどね。
いや、この間見たんですよ、年明けのビデオを。
はい。
そしたら最近は人を雇って撮っていて、例えば車を運転する車のレビューの動画とかは、
ああ確かに確かに、
一人じゃ撮れないから結構スタッフを雇ってるやつもあるよっていう話をしてましたね。
編集とかも任せてるんですかね。
うん、でも彼そういうの好きそうなんで。
好きそうですよね。
結構、ポッドキャストのもそうなんですけど、まあ好きだからやってる人もいるじゃないですか。僕もまあそうなんですよね。だから編集とかは割とめんどくさいけど自分でやりたいんですよね。
まあ、わかります。
ですよね。
MKBHD あの人カメラとかもものすごいやつ使ってません？なんか。
うん。
ドラゴンレッドとかなんか、5K とか 8K みたいなカメラ使ってますよね、あの人確か。うん、
もう投資がすごいですよね。
うん。何万ドルもするようなカメラっぽくって。
うん。
なんか、ドラゴンウェポンとかなんかそんな、やつとかを使っていたりとか。なんかそれが毎回空港で止められるらしくって。なんか箱型の、レンズをつけてないと箱型のウェポンって書いてある箱なので。これは何なんだろう。
まあ、リテラリーウェポンですよね。
そう。
完全に。
本当にそういう名前つけるのはやめた方がいいっていう。
いや、MKBHD はまだ若いし、30とかでしょ ?29 とか。
そんな歳いってるんですか？なんかこの間。
もっと若いかな ?25 ぐらい。
せいぜい数年前に大学卒業したみたいな。
うん。
くらいのイメージだったんですけど。
う なんかの時に、この間誕生日だったんで、その時に年齢書いてて、思ったより歳いってんなと思ったんですよ。僕はもっと若いと思ってたから、20とか22ぐらいなんじゃないかと思ってたから。
なるほど。
うん。ちょっと後で見つけたらリンクしておきますけど。
あの人も随分お金持ちになったっぽいですよね。
あれ、うん、まあ、あれだけ影響力があるし、YouTube だけじゃなくていろんなとこのスポンサーみたいなのもついてるしね。
すごいですよね。
うん。彼の1回目のエピソードとかのアップロード昔見ましたけど。
あ、はいはい。どっかで抜粋みたいなやつを僕も見ましたけど。子供、うん、子供なんですよ。
完全に子供が YouTube に手で撮った動画をアップしてるっていう感じですよね。まあまあ、その、マネジメントは、めんどくさいことをやってくれるっていう意味では必要。だから自分だ一人ではやる気が起きないとか、なんか交渉するのめんどくさいとか、そういう取っかかりとしてはいいけど、やっぱポッドキャストも YouTube も自分ら好きでやってる人多いから、そこの楽しみをなくすのは良くないですね。
一週間ごとにピングしてくれるという意味では、そういう人がいるといいんじゃないですか。
うん。
もうスケジュールし、入れるように催促してくれるみたいな。
そうそうそう。あとは実際なんかもう、交渉したり、なんか、ゲスト呼ぶのとかも、自分じゃなくて他人がやってくれたらもうやらざるを得ないから、ってのもあるかもしれないですね。
もうセットアップしてきましたっていう。
そうそうそう。あとは、思うのは、スポンサーの問い合わせとかも、僕今直接自分で答えてるんですけど、
ええ。
断ったりするのは結構面倒な、丁寧にメール書かなきゃいけないから。
はいはい。
だからそういうのももう、マネージャーにするか、もしくはマネージャーという人格なことにして断るとか、そういう子にした方がいいかなと思ったりしてますよ。
一人二役で。
そうそうそう。やってる人いるんじゃないかなと思いますけどね。
あ、この人、人雇ったんだと思ったら、実は、雇ってなかったみたいな。
雇ってなかった。自分でただ、フロム書いてるだけみたいな。うん。だから昔、前の会社ですけど、セキュリティ関係だったかの問い合わせに返事をするときに、
ええ。
レポーター、その送ってきた人に対してあんまり、良くない返事をしなきゃいけなくて、後で個人的にアタックされないように架空のエージェントのアカウントを作って返事したっていうケースがあったみたいですね。
ああ、わかります。なんか、あるでしょうね。
うん。まあ、普段は個人の名前、自分の名前でサポートメールとか返してるけど、そうしないっていうケースもあるみたいです。
まあ、恨みとか下手に買ったりとかすると、困りますしね。
うん。まあ、特にその女性のカスタマーサポートの人とか、個人情報とかを探られて、みたいなことが、まあ実際あったりするわけですからね。
そうですね。なんか、Facebook で探されたりとかしたりも嫌ですよね。
そういうのはありますね。
まあ、あと世の中、すごい、突拍子もないというか、困った人っていうのもいるので、
うん、
そういう人は、どうしようもないからこっち側で備えるしかないですよね。
そう。
ジェームズ・デモアみたいな人とか。
いや、彼は本当に困った人としか言いようがないですよね。
そうですよね。ああいう人もでも、いるのは止められないですからね。
ええー。ジェームズ・デモアって聞いて、ピンとこない人もいるかもしれないですけど、Google で、ホワイトスプレマシズム的なポストをしてクビになったソフトウェアエンジニア。ですね。その話をした回昔あったと思うんですけど、その後進展があって、彼は今 Google を今訴えようとしている。白人を逆差別してるみたいな感じで。
ええ。
で、しかも YouTube とかにその広告を出してるっぽいんですよ。
そうそう。あの広告なんかスクリーンショットだけは見たんですが、すごいですよね。
うん。
なんかよくあるような広告のスタイルなんですけど、もし男と女が本質的に違うとしたらどうなんだろうみたいな、なんかそういう、すごい広告だなっていう。
僕は YouTube Red 入ってるから、そういう広告は見てないんですけどね、僕もスクリーンショットとかで見かけて。
なんかその、最近集団訴訟を始めようとしてるじゃないですか。
ええ、
あの人が。で、そこがその、 白人差別を自分が受けた証拠として社内のメールとかなんかウェブサイトみたいなやつのスクリーンショットがたくさんその訴状に貼り付けられていて、
うん、
でそれが結構すごいんですよね、
うん、
あれはそのあの情報が普通に外にあんなにドカンドカン出てるのもすごいけど、あの内容もすごいし、うん、それでまた訴えるのもすごいし、もうなんか。
でも、それは具体的にはなんか、あれですよね。僕が見たやつだと、エンジニアがそういう会話をし、トピックを話そうとしたら、エンジニアリングマネージャーがそういう議論をしてはいけないみたいな、止めたみたいなのは記事で見ましたけど。
ああ、もうちょっとなんかいろんなものが載ってました。あれは見てみると多分びっくりすると思うんですけど。
うん。
しかもあれに名前とかが載っちゃってる人はかわいそうだなと思って。
ああ。
その名前とかを隠さずにそのまんまの形で出ていっちゃってるので。
うん。それでも社内の文書だから公開していいっていうものではないですよね。
わからないですね。公開されているし、裁判っていうのはなんか違うのかもしれないですね。
うん。
まあ、仮に本当にそれが差別だとして、まあ、ジェームズ・デモアはともかく、本当にどっかの会社で差別があるとして、単にその会社が社外秘の文書だからって言って公開を拒んだらって考えると、それは多分成立しないと思うんですよね。
うん、確かにね。
なので、多分その、裁判を起こすにあたって開示する、しないといけない情報というのは開示すること自体は、多分 OK なんじゃないかと思うんですけど、まああれですけどね、
うん、
わかんないですけど、
まああの昔 Google と Apple がエンジニアの人件費を引き抜きをしないようにするっていう、しているという裁判があったと思うんですけど、それの証拠の一つも確かエリック・シュミットがスティーブ・ジョブズに書いたメール一通
なんかありましたね、
ありましたよね、うん、それもあったりするんで、まあそういうもともとプライベートなはずの文章も当然裁判の証拠として出てくるっていうのは周りなんかもしれないですね、
もうエリック・シュミットもいなくなってしまって、
あ、そうですよね、この間辞めたんですよね、
まあスティーブ・ジョブズもそうだし、まあなんか悲しいですね、うん、
まあね、小室哲哉も引退するしね
小室哲哉の引退も悲しいですねこれが平成が終わるってことなんですかね。
そうですよ、まさに安室奈美恵も引退するし、スマップも
スマップ、安室奈美恵、スティーブ・ジョブズ平成を生きた人たち
エリック・シュミットあんまエリック・シュミットとスティーブ・ジョブズは平成って感じじゃないですけどね、
エリック・シュミットは昭和の人っていう感じが
まあでもその Google に入ってっていうのは平成ですかね、多分。
そうですね、
うん、いやいや。何の話をしてたんだろう。チューリンコンピュート FM の話ですね。
チューリンコンピュート FM。
はい。じゃあまあ2回、2回目以降に。
2回目以降にご期待ください。
はい。なんかありますか？細かい小ネタは入れときましたけど、別に特に話すようなものもないですけど、僕は。
そうですね。なんか、まあ最近というか僕、もともとガジェット好きなんで。
ええ。
なんか、いろいろガジェット買って、てるんですけど、そういえばあの L16 カメラを買ったんですよね。
もしかしてあれですか、あの目みたいにカメラがいっぱいついてるカメラ。
そうです、レンズがたくさんついていて、
はい、
で52メガピクセルで写真が撮れるみたいなカメラで、はいはい、でどうかなと思って買ってみたんですけど、あんまり良くなくってまあなんかカメラのレビューもどこのサイトでも褒めてるやつがなくてですね。で、実際使ってみた感想も全くそのレビューとかと同じで。
ええ。
って。結局なんか返品してしまいました。
これは、今写真、ね、light.co っていうサイトで見れますけども、表面にすごい、こう、お化けみたいに目がいっぱいついてて若干キモい。
そうなんですよね。
感じで。この16個が、いろんな、その、何ですか？ズームとか、レゾリューションとかで撮って、より深いダイナミックレンジの写真が撮りたいとか、そういうことなんですかね。
その、たくさんのレンズで、その、撮った写真を横につなぎ合わせて大きい写真にすると思うんですよね。
ああ。
で、 その発想自体はいいんですけど、ただ実装的にまだまだ未完成な感じがするところはいっぱいあって、うん、まず第一に思ったより大きいんですよね。
あ、
結構大きくって、ポケットにはGパンのケツポケットにはギリギリ入るかなぐらいの大きさで、コンパクトカメラとかよりも全然大きくてですね。
あ、
で、あとその 52MP の画像とかをそのカメラ上で作ることができないんですよね。
うん。
なんか Mac とか Windows のアプリでポストプロセッシングしないといけないんですよ。
はい。
それが非常に面倒っていうのもあり、
うん、SD カードかなんかで撮って写すんですか？
まあなんか USB でつないでインポートしてみたいな感じなんですけど、
うん、
いやこの面倒くささはちょっとありえないなと思って。あとピクセル2最近使ってるんですけど、コロナカメラもすごいいいから、正直あんまりこっちの方がむしろいいんじゃないのみたいな。
うん、そうですね。これしかもなんか出たの、発表されたの結構前ですよね、この L16。
そうなんですよね。ええ。何年か頑張って作って、今でも頑張ってると思うんですけど、まあちょっと、どうなるのか。
これじゃないと撮れない写真みたいなのはあるわけですか？
理
論上はあるけどっていう。
まあ、52メガピクセルってあんまり思ったほど大きくないなっていうのもあってですね。うん、なんか、12メガピクセルとかと比べると、1ピクセルが4ピクセルになったぐらいの違いしかないんですよね。
うん、
1×1 が 2×2 になってるぐらいの。そうなるとなんか、思ったほど大したこともないっていうか、まあ言われれば確かに大きい画像だけどみたいな。
うん、
その、なんか、メガピクセルとか、ギガピクセルプロジェクトみたいなやつとかで、どこまでも拡大していけるような写真とかってあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのとかとはやっぱ全然違うから、なんかうんっていう感じでしたね。
そこまではいかないし、ちょっと今のやつより高精細になってるだけっていう。
うん。
いや、昔あのカメラを撮って、撮った後にフォーカスを変えられるカメラみたいなのもあったじゃないですか。
ありましたね。レトロでしたっけ。
そうそう。あれも、でもコンシューマー向けに出したら全然こけて。
そうですね。
結局あれピボットして、その映画の撮影とかで後からフォーカス変えられるみたいなのに確かピボットしたはずなんですよね。
ええ、ええ。
で、それでまあそこそこ今残ってるみたいなんで。
あ、そうなんですか？
な、と、気がしました。
ピボットうまくいったのか、なんか、テクノロジーが面白いけど、っていう感じでしたね、なんか。
そう。だからその L16 とかも、まあ多分コンシューマー向けに出すのは多分失敗だったという気がするので、そういうのが必要なミッドレンジのプロシューマーとかのマーケットがもしあればね、いいのかなって思ったんですよ。
まあ、あったらいいなって感じ。
多分プロシューマーにそういうのを出すには全然中途半端なんだろうなっていう。
なんかカメラのレビューサイトとか結構辛辣に批判していて、
うん、
かわいそうになるぐらいの、なんか、ライトコでそのサンプルの画像がたくさん上げられていて、それはプロのカメラマンが撮ったやつだと思うんだけどって、まあ当然そうなんですけど、多分。そのカメラ、プロカメラマンがこのカメラで使って、そのサンプル写真を撮って、その後このカメラが欲しくなった人っていうのが一人でもいるんだろうかみたいな。
うん、実際にね、その後デモで使って以降自分で使ってんのかっていうことですね。
そう、自分で使いたくなるようなカメラだったのかって、多分そんな人はいなかったと思うみたいなことを書いていて、なかなかひどい言い方をするなと思って。でも確かに、まあ気持ちはわかるっていう感じでしたね。
ええー。まあでも返品はしたってことですね、じゃあ。
返品しました。1600ドルもしたんですよ。
いやー、でも返品はできてよかったですね、じゃあそれは。
そうです。なんか、エクステンデッドの返品期間みたいになっていて、3ヶ月間は返品していいみたいな、そういうやつだから買ってみたんですよね。
まあ、2週間とかだとちょっと辛いですからね。
そうですね。
うん。
で、3ヶ月より前にもう返品しちゃいました。
まあ、見た目はちょっとキモいですからね、これ。レンズが。
そうですよね。それも問題だと思うんですけど。
ええー。 そっか、意外とルイさんがガジェット好きっていうのは知らなかったですけど。
そうなんですよ。僕は1年間に一番楽しみにしてるイベントの一つはスマホを買うとかですからね。
ガジェットで。
ガジェット。
なるほど。
でも宮川さんもピクセル2とかお使いなんじゃないでしたっけ？
僕も使ってますね。はい。
小さい方でしたっけ？大きい方でしたっけ？
小さい方です。
やっぱりカメラとか相当いいですよね。
カメラは相当いいですね。まあ、ピクセルの時からいいなとは思ってたんですけど、Google ピクセルは、撮った写真がちょっとわざとらしくドラマティックな色になることが多くて。
なるほど。
まあ、SNS 映えはするんですけど、ちょっとオレンジが強いなとか赤みが強いなとは思ってたんですね。
サムソンよりはマシじゃないですか？
そうかも。
サムソンとかすごいビビッドな作りにするっていうイメージがあって。
ありますね。
アップルはナチュラル思考みたいな。
そうです、そうです。大体そんな感じですね。で、ピクセル2はまあ割とバランスもいいし、スピードも速いし、あとその何でしたっけ？モーションピクチャー？ライブピクチャーみたいなやつ？
ああ、はいはい。
あれ一応デフォルト僕オンにしてるんですけど、あれもまあなんか楽しいですね。
あとなんかその HDR のプロセッシングは確かになんか早くなったような気がしません？
うん、そうかも。
何でしたっけ？イメージプロセッシングユニットっていうのが入ってるんですよね。
はいはい。白朗さんの話だと最初のバージョンでは使われてなかったらしいんですけど。
そうそう。8.1 からなんか有効化されたはずで、確かに早くなってるような気がするんですよね。
でもあれって結局写真撮った後に裏側でカメラアイコンがステータスバーに出てる時の時間ですよね。
そうです、そうです。
うん。まあ前からあんまり遅いと思ったことなかったけどっていう感じぐらいにしか思ってないです。
でもやっぱ 1.5 秒から2秒ぐらいかかっていたようなイメージがあったんですよね。
うん、そうかもしれないです。だ
から半分か3分の1ぐらいの時間になってるような気がするんですけど。
うん。
まああとは多分専用プロセッサー使った方が消費電力が少なくて済むので、
うん、
バッテリーの節約にもなると思いますけどね。
かもですね。いや、僕今までっていうか Google Pixel とかだと、何枚も撮ってたんですよ、写真を。手ぶれとか、こう、いいタイミングを撮るために、割と同じ写真を見て、2、3枚撮ってたんですね。
はいはい。
で、Pixel 2になってからは、このモーションもあるし、あんまり連打して撮ってもあれだなと思って、だいたい1枚か、まあ、最大2枚とかしか。
なるほど。
うん。なんかそれは単純に僕の使い方が変わっただけではあるんですけど、それによってこう、うん、後で整理するのが楽になったっていう感じはありますね。
あと、Google フォト無制限アップロードでしたっけ？
うん、うん。
あれ僕、未だによく意味が分かってないんですけど、2020年までは無制限みたいな、なんかそんなんじゃなかったでしたっけ？
あ、そんなあるんですか。確かでも Google Pixel からアップロードしたやつは、無制限なはずですけどね、ずっと。
あれの2020、なんか期限を区切ってるのはどっちの意味だか未だに分かってなくて、それより後になるとアップロードできなくなるのか、はい、それとも無料カウントがその期間までなのか。
ああ、本当だ。Google フォトは、2020年以降のピクセル2でアップロードしたやつは、
カウントされ
る、無制限にはない。データ普通にカウントするってことですね。
なるほど。
うん。
じゃあ今のうちにアップロードしておけば一生、一生無料ってことですか？
いや、まあそうですね。今アップロードしたやつは全部そのまま残る。うん。
なんかやっぱピクセルとかも、携帯とかも毎年買うとすごい良くなってるなっていうのが未だにあって。
いや、ほんとそうですよね。
バッテリーの持ちとかもすごい良くなってません？
うん。いや、全然良くなってるし、うん、今は、どうだろうな。やっぱピクセルとかだと、夕方、夜とかに、一日外で使ってると、やっぱ夕方とかには結構辛くなってくることもたまにはあったんですよね。
ええ。
うん、2だとそこではほとんどないかな。
ですよね。
うん。
なんか僕、昔は夜寝てる間に携帯充電してたんですけど、
そう。
最近はもう充電しなくなっちゃって、逆に。
全く僕も一緒です。
で、昼、なんか、あとその、夜とか触ってない時のバッテリーの消費っていうのが ほとんどなくなって、
うん。
なので、あと充電も早いじゃないですか。
そうなんですよね。
だからなんか仕事してる間に30分とか1時間だけ繋いとけばもうほとんど 100% になってるみたいな感じで、だからなんか寝てる間に充電するっていう習慣がなくなっちゃいましたね。
そっちの方がバッテリーの寿命的にも良さそうかなっていう。なんか毎日夜中に 100% までずっと充電してるよりは。
まあありえますね。
うん。80%、90% まで充電して、そうやって使って40、50ぐらいになった時にまた 30% 分ぐらい充電するみたいな。
まあ僕毎年買い替えてるから電池のヘタレは。
確かに。
全然気にしないんですけど。
XL の方ですか？
XL の方です。
うん。XL と Pixel 2は作ってるメーカーが違うんですよね、実はね。
HTC と LG でしたっけ？
そうですね。Pixel 2が HTC で、Pixel 2XL が LG ですね。
なんか、LG の OLED が相当最初は批判されてましたけど。
うん。
なんか、設定でビビッドなカラーとかに設定することができて。
はい。
それを設定すると別にそんなに悪くはないですよ。
うん。最初は確かそのビビッド設定がなかったので。
うん。
まあそれも本当は良し悪しなんですよね。あの人間の目がビビッドなやつに慣れてるだけで、本当はビビッドじゃない方が本来の色に近いはずなんだけどっていう。
そうなんですよ。それもよく分かって、うん、僕も自分は本物が分かる男みたいな感じで、最初はそのナチュラルカラーっていうやつを使おうかと思ったんですけど、
うん、
なんかやっぱり数日使ってるうちにもう、なんつうか、刺激に慣れきってしまった体にはもう無理だなと思って、こういうのは、自分はやっぱりビビッドの方がいいと思って。
わかります。っていうかね、僕は全く同じ状況がテレビで起こってて、
ええ、
あの、Apple TV の 4K の HDR のやつを買ったんですよ。
はい。
で、Netflix とかで HDR の動画を見るんですけど、うちのソニーのテレビの HDR サポートがあんまり多分良くないんですね。で、デフォルトの設定だとすごい暗いんですよ。
なるほど。
うん。で、これあんま良くないなと思って、その、rting.com って言ったかな？あの、テレビの 4K とか HDR の設定をまともにするサイト、その設定を公開してるサイトがあるんですね。で、そこに行ってやってみたんですけど、なんかあまり良くなんないというか、むしろ暗くてよくわかんない風になっちゃって、
ええ。
で、個人的にはすごい負けた感があるんだけど、そのテレビ設定の中にあるビビットってやつにすると一番よく見えるんですよ。で、その何？ベスト設定を公開してるサイトは、このビビットってやつは全然色が元の色と違うのになるからおすすめしないって書いてあるんだけど。
そうなんです。
まあそうは言ってもこっちの方がなんかすごい鮮やかに見えて綺麗じゃんって思ってしまうんですよね。そうなんです
ね。プロのおすすめと、なんていうか、コンシューマークオリティの自分の目っていうのがやっぱ。
そう。あるし、まああとまあ言い訳すると、あの、そういうサイトの色のレビューは真っ暗にしてやってるんですよね。部屋を。
それは随分違いますね。
うん。で、うちの部屋結構その、なんか日が入ってきたりとかするんで、まあさすがにその状況だと全然色がね見えなかったりするから。
なんか洋芸の FPS とかも妙に薄暗くないですか？なんか。
うん。てか Netflix の動画ってめっちゃ薄暗いですよ、基本。
どうしてなんですかね。
なんか、いや、でもよくその話聞くんですけど、日本人の感じる明るさと、欧米人の感じる明るさは違うっていうのはよく聞きますね。
なんか家の明るさとかはもう全く違いますよね。
うん。あと、そのコンビニの明るさとか。
ああ。
日本でセブンイレブンとか行ったらめっちゃ明るいじゃないですか。
高校としますよね。
うん。で、こっちでスーパーとか行ってもそんな明るくないしね。
確かに。
うん。
てか僕はアメリカに引っ越してきて家の薄暗さにはしばらく慣れなかったですね。もう完全に慣れちゃいましたけど。
うん。まあ慣れの問題もあるでしょうけどね。
なんか、普通に日本って住宅に天井に蛍光灯があるじゃないですか。
うん。
ああいうのとか、オフィスはあるけど家とかはないじゃないですか。シーリングライトみたいなやつとかって。
そうですね。
で、なんか薄暗い電球があって、薄暗いところで、なんか、最初は慣れませんでしたけどね。
うん。 まあ人種的なものだけではなくて、その慣れとか環境とかはもちろんあると思いますけどね。
まああると思いますね。
うん。
アジア系のアメリカ人も薄暗い中で生活してますか。
確かにね。まあ生活環境の問題ですよね。
アメリカに来てさ、あとなんか、冷房がガンガンに効かせてる人とかたくさんいるじゃないですか。
うん。
ああいうのとかも最初は全然慣れなくて。
でも日本も電車の冷房とかめっちゃ寒いですよね、夏とか。
ああ、まあ確かに。
オフィスとかも。女性がそのなんか寒いから夏の冷房効いたオフィスで、あのジャケットとかカーディガンとか着てるみたいなのありますよね。
やっぱ最近はそういうのってぬるくなってきてません？
うん、まあそうかもしれないです。
昔銀行とかってもう本当に凍えるぐらい寒かったようなイメージがあるんですけど、例えば。
ありますね。いやでもネットフリックスの日本のオリジナル動画とかも結構世界基準に合わせて暗く作ってあって。
なるほど。
うん、っていうインタビューを読みましたね、この間。
なるほど。
うん。
まあ、日本向けコンテンツっていうか、その世界で売るために作ってるんですよね、あの人たちはね。
うんですね。
すごいビジネスですよね。
うん。はい。なんか Google ホームとか、Hue とか、Nest とか、ホームオートメーション系のやつがいくつか入ってますね。
ああ、そうなんですよ。その、あとホームセキュリティみたいなやつとか。
うん。
まあ Hue は Hue は面白いですね。便利って言っていいのかどうかよくわからないんですけど。
うん、
やっぱり Google ホームと連携して声で電気とかつけられるのはなかなかいいなと思って。
うん。
寝てる時に消せるのとかはいいですよね。
そうなんですよ。
あの、長い紐とかをつけたりとかしなくていいですからね。
うん。うちも Google ホームと、あと TP リンクかなの Wi-Fi ライトを使ってますけど。
なるほど。
それがやっぱり一番便利ですね。
なるほど。
寝てるときに声かスマホかで消せるっていう。
まあそうですよね。
うん。Google ホーム、僕は今家では日本語で使ってるんですけど、今週のなんかサマーズサマーズっていう番組をネットで見てたら、
ええ、
そのサマーズの三村が電気店に買い物に行って Bluetooth スピーカーを買ったっていう話をしてて、
ほう、
でそこでその OK のホットワードをずっと連呼するんで、うちの Google ホームが反応しまくりっていう事件がありました。
なるほど。
うん。
ちょっと注意してほしいですよね、なんていうか。
そうなんですよね。あれってそのポッドキャストとか YouTube 業界ではみんな言わないようにするっていう自主規制が行われてると思うんですけど、テレビはそれをどうするべきなのかっていう。
テレビの人たちは気にしてない、まあ明らかに気にしてないでしょうね。
そう。でもあれ、Google フォームの CM とか、Google の CM ではあれ言ってるじゃないですか。
ああ、確かに。
でも多分あれ、なんかの仕組みで、ああいう CM で言ってる音には反応しないっていう風になってるはずなんですよね。
なるほど。
うん。そのロジックを僕は知りたいんですけど、多分裏に音楽が流れてるとか、あとたくさんのデバイスが同時に反応した時に、とかなんかそういう、何らかの仕組みで、これは本人が言ったんじゃないっていうのを感知できるようになってるんじゃないかと思うんですけど。
事前にその音声データを学習させてるっていうのはあったりしないですかね。
あるかもしれないですね。サーバー側でこれからこういう CM 流すからっていうので、
うん、
もうそのデータを配布して。
だとしたらリアルタイムにそれをやるのは難しそうっていう。
難しいですよね。うん。
まあなんとかしてほしいっちゃしてほしいですけどね。
うん。
なんか、僕、年末年始、実家に行って、親にあげたんですよ。Google ホームの、あの小さいやつの方。
うんうん、
そしたら、なんか普通に便利に使ってるみたいで、なかなかすごい時代だなと思って。なんかラジコとかで、ラジオとか再生したりとかして。
うん。意外と、お年寄りとかにとって声でっていうのは、インターフェースとしていいのかもしれないですね。
と思いましたね。
うん。
まあ、なんか、結構無茶なこと言ってましたけどね。その、それは無理だろうみたいなことを普通に頼んだりするから結構すごいなと思って、その、いわゆる素人さんのやることっていうのは。
まあ、Google の検索窓に入れるのとは違う感覚もあるかもしれないですね。
まあそうですね。なんか、本当に、 なんていうか、映画に出てくる AI みたいな感じで喋ってるような感じというか。
うん。結構 Google ホームは質問がわかんないと悲しい感じで返してくるんでね。
ああ、もっと勉強しますみたいな。
そうそうそう、ちょっと悲しい。怒るわけにもいかないっていう。
そうなんですよ。うちの親とかがそれを真面目に捉えて、
うん、
こんなにけなげなことを言うなんてみたいな風には反応になってましたからね。
意外と作戦が当たってるかもしれない。
そうそう。どう考えてもそれ普通に、そういう風に喋るようにしてるだけなんだけどっていう
。でもなんかアレクサと、その Google と、あと LINE のやつを比較したやつがあって、割とやっぱ Google ホームは難しい質問しても、それなりにこうパーズして、ウィキペディアからとか情報を返してくれるっていうのが一応評価されてますね。
なるほど。
うん。
まあなんか検索とかしても答えがそのものズバリとか出てくるやつとかあるじゃないですか。
ええー。
なんかアメリカの大統領はみたいなのって、そのドナルド・トランプみたいにドカンって一番上に出てきたりするじゃないですか。
うん、
その検索結果が出てくるんじゃなくて答えとして。
はいはい。
だからまあなんか、そういうことがすでに可能になっているっていうのがあると、あ、なんていうか、質問に答えるっていうのはかなり楽にはなりそうですよね。
そうなんですよね。質問の内容を理解していなくても、それを Google サーチに投げてトップに出てきたときに、それ答えっぽいものが入ってれば、それを読めばいいっていうのもあるし。
LINE とかはどうなんですか ?LINE のスピーカーとかは。
使ってないんでわかんないですけど。まあ、機能的には結構、ね、エコーなり、Google ホームなりに。まあ近いところはあるんでしょうけどね。サーバーサイドのコンポーネントが、僕の理解では AWS とか Google とかやってるのに比べると、そこまでのスケールではなさそうだなと思ってるんで、どうやってんだろうなと思いますけどね。僕は持ってないんですけど、Amazon エコーの新しいやつ、ビデオもついてるじゃないですか。
ビデオがついている。
あ、カメラがついてるやつ。あのエコーショーと、エコーショーとあとエコースポットって言ったかな。
そんなんあるんですか。
あるんですよ。で、それは僕はなんか別にいらないなと思ってスルーしてたんですけど、友達が、あの YouTube で日本にいる家族と、その、ドロップインっていう機能を使うと、もう、いきなりビデオチャットできるんですね。何もしなくても。で、お互いのリビングルームに置いておいて、あの、日本の家とドロップイン繋いでってやると、いきなりその瞬間に繋いで会話ができるんで。
それはアクセプトみたいな仕組みはいらないってことなんですか？
ああ、多分最初にやっぱりフレンド登録とかして。
なるほど。しかし。
まあ、うん。
アグレッシブですね。
アグレッシブですね。まあ、家族以外の用途はちょっとあんまり使いづらいと思うんですけど。まあ、置く場所とかにもよりますしね。リビングに置いてあること前提で、ベッドルームとかだとあんま置きたくないしっていうのもあるし。なんだけど、それを使ってんのを見たときに、あ、これは革命感あるなっていう。
なるほど。
思いましたね。いや、今までもね、Mac とか持ってたら、Skype でも何でもできましたけど、立ち上げてとかいるじゃないですか、基本。
確かに、それはマルチメディア、問題も解決じゃないですか、なんていうか。
うん、うん。
全部が強調してちゃんと動く、最初から動くわけで。
そうなんですよね。もう単機能ではあるけど、もうマイクもカメラもネットも電源も全部入った状態でセットアップされてて、で、声で一言言ったら向こうに繋がるっていう、そこのフリクションの少なさはすごいですよね。
なるほど。まあ僕、ハイテク業界で働いてて、こういうこと言うのも、若干あれですけど、まあ、ちょっと怖いですけどね。
いや、わかりますよ。僕はだから、うん、それは本当思いますけど。
そういうのとかって、例えば、裁判所命令とかで家庭を盗聴する命令とか出せるんですかね？
例えば、だから、僕がそれ置いてたとして、
ええ、
僕に対して、殺人でも麻薬取引でも何でもいいんですけど、そういう疑いがあると。
ええ、
その時に、警察なり裁判所がアマゾンに命令して、このユーザーのこの録音したものを出せとか、今からここを盗聴しろみたいなことができるかってことですよね。
まあ、録音を出せっていうのはまだマシだと思うんですけど、
うん。
盗聴するのは本当に リアルタイム盗聴器になるから嫌ですよね。
それが、一つはそれがその公式な命令として可能かってこともあるし、
ええ、
NSA みたいにその何年か経って、これから10年経って、エコードットの初期ロットのやつはもうセキュリティアップデートが配布されませんみたいになっている状況になったとして、でもまだそれを使ってるユーザーはいるわけですよ。
まあ。
そうすると NSA がそこをハックして、なんかソフトウェアをインストールすることはできますよね。
まあそうですね。まあ、そういうこと言うと PC もまあ同じですけどね。PC のカメラがついていて、
うん、
マイクもついていて。
ウェブカメラがついてる PC でもテレビでもモニターでも全部そうですよね。
そうですよね。マーク・ザッカーバーグとかも、あの、Mac のカメラシール貼ってるじゃないですか。
うんうん。
まあ、気持ちはわからないでもないですよね。
わかりますね。いや、結局 IoT デバイスってだからそういうとこが問題で、そのずっとネットワークにつながってるデバイスが、もう5年、10年経った時に、セキュアな状態で動かせるのかっていう。
あと、まあ、アメリカはまだいいと思うんですけど、もっと中国みたいな国とかだったら、本当に、リアル1984の世界になる可能性もあるんじゃないかと思って、
うん、
ちょっと怖いですよね。
からもうそこに、そういうのを入れろっていう政府から要請があってもおかしくないですからね。
アメリカだったら一応断れるじゃないですか。
うん。
あと裁判にしたりとか、アップルが政府と戦ったりとか、なんかしてるじゃないですか。
うん。
でもそれはアメリカの司法システムとかならできるけどっていうのはありますよね。
ありますね。
日本でももちろん戦えると思いますけど、
うん。
そういう、いわゆる西側じゃない国とかだったらどうなんだろうっていう。
うん。バックドア。
しかもその、スピーチ API みたいなやつとね、組み合わせると本当になんか言ってはいけない会話とかをしたらリアルタイムに検出されてしまうみたいな。
いや、本当そうですよ。それこそ音がなくても、外からマイクで、マイクじゃない、カメラで、超高解像度のカメラで撮れば、喋ってるの分かる時代ですよね、今はね。
まあそうですね。
あの、なんかあるじゃないですか、昔の、あれ、マシンラーニングかなんか使うんでしたっけ？その、オバマとかが話してるのを遠くから撮影してるビデオで、音は全然聞こえないんだけど、
ええ、
で、口の動きだけで何を喋ってるか、こう、当てるっていうのありましたよね。
なるほど。
うん。
まあなんかハイテク、あと FBI とかドローンとか運用してるんじゃないんでしたっけ最近は。
ん？
FBI とかがドローンを運用していて、要注意人物というのを上空から監視しているとか、うん、なんか SF 映画的なことがだんだん実現されてますよね。
なってますね。最近あの、Netflix のブラックミラーっていうドラマと、あと Amazon プライムで、フィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズっていう短編集だったと思うんですけど、それを BBC がドラマ化して、それを今 Amazon プライムで放送してるんですね。
ええ。
うん。で、まあ、どっちもね、そういうモダンなテクノロジーがどんどん進化してディストピアっぽくなるとどうなるかみたいなテーマを扱ってることが多くて。
まあ、なんかわかります。
面白いですよね。うん。昨日見たやつは、PKD のやつのエピソード2の自動工場ってやつなんですけど、
ええ、
あの、人類は死に絶えた後に工場だけが生き残って、で、工場が新しい製品をどんどん毎日毎日作り続ける。それでドローンがそれを配送し続けるっていう、そういう話、もともとのベースは。
星新一みたいですね。
うん。それをでも Amazon プライムで見ているっていう、このアイロニーがすごいなと思って。
確かに。
これはドローンがね、あの Amazon プライムの段ボールも持って街中飛んでて、でも誰も受け取る人はいないっていう、そういう世界じゃないですか。
それは、その状況も全て含めてメタのパラディとして成立してるというか。
そうなんですよ。それを見ながらね、これはいいなって。
なるほど。面白いですね、それは。
うん。Amazon プライムもし入ってたらおすすめですけどね。
Amazon プライム入ってます。
あ、じゃあ、US、日本両方見れると思うんで。
Amazon プライムって US と日本って全然別物扱いなんでしたっけ？
だと思いますね。
ビデオコンテンツとかは別なんでしたっけ？
ビデオコンテンツ別ですけど、Amazon オリジナルのやつは両方ともほとんどのやつが見れると思います。
なるほど。
うん。
ええ。
まあ、そうですね、2時間半ぐらいになったんで。
随分長いですね。
短くしたいとか言ってた矢先ですけど。まあ多分無理ですね、これは。一旦やっぱ2時間ぐらいが、普通になると、1時間半とかで話をまとめる能力がなくなってくるんで。
なるほど。
まあ、久々に出てもらうと話がたくさんあるっていうのもありますしね。
まあ、そうですね。
うん。もしこれ毎週同じ人とやってたら、まあ、1時間半とかで終わるかもしれないけど。
毎週同じ人で逆に1時間半も話すことがあるっていう方が逆にすごいような気がするんですけど。
うん。思いますけど、でも実は話せるんですよね。まあ僕は同じ人毎週じゃないですけど、そういう風にやってるポッドキャストもあるの知ってるし。
それは新しいネタっていうのがどっかから仕入れてきて、それについて喋るってことなんですか？
ですよね、多分ね。でも毎週聞いてると、またこの人たち同じ話してるなっていうのはよくあるんで多分3割ぐらいはループの話なんですよね。
なるほど。
うん。まあそれはしょうがないなと思いながら。
まあそれでも多分あれなんでしょうね。コンスタントにやる方がいいんでしょうね。
だと僕は思いますけどね。1ヶ月とか2ヶ月とか間空いちゃうと、大きい話しか拾えなくなって、小ネタとかがあんまり深掘りできなくなるし、まあ、時事ネタに限ればの話ですけど。
ブログとかもなんか、同じようなことを何回も何回も書く人っていますけど、
うん、
ああいうのも実は悪くないんじゃないかなと思って。一回書いたからもう書かなくていいみたいなやつだと、単にやっぱり流れていっちゃいますよね、その、
うん、
だから案外ループも悪くないんじゃないのかなっていう気もするんですけど。
だしポッドキャストとブログはまた違うと思うのは、ブログはそのソーシャルメディアなりブックマークなりフェイスブックなりでいろいろリンクされて初めて見に来る人もいるわけじゃないですか。
そうですね。
でポッドキャストをこのエピソードだけ聞き入り来ましたみたいな人は、まあいるとは思うんですよ。ゲストがね、目新しい人だったりとか、もちろんあと新規で聞き始める人も当然いるわけですけど、まあ、基本的にはこの続いてるメディアだと僕は思ってるんで、
そうですね。
前の話、こういう話ありましたっていうのを一応前置きにしてっていうのはありますよね。
しかし3時間とかになると通勤の長い人でも、3時間っていうのは結構ですよ。
結構結構。まあ、行き帰りで半分聞けてって感じじゃないですかね。まあ2時間ぐらいがちょうどいいですよね。多分。1時間半から2時間ぐらいが。
3時間あると、通勤1時間半っていうともう、土浦とか、そんな、都心から土浦ぐらいまで行きます。
なりますね。まあでも多分1倍速でみんな聞いてないと思うんで。
あ、なるほど。
1.2 とか3とかね。まあ、1.5 とかもあるかもしれないし。
なるほど、そうか。
まあ、そこまでではないかもしれない。僕でも自分の声を 1.5 で聞くとすごい早口に聞こえるんで、あんまり自分では聞かないんですけどね。
しばらくやってたら慣れたりとかしないんですかね。
ああ、しますけど、というか、そうか、編集するときは僕 1.5 にして編集してるんですけど、
ええ。
うん。まあ、違和感というのかな。まあ、僕は割と早口な方ではあると思うので、そこは、うん。微妙ですけどね。
なるほど。
ね、
編集とかってちなみにどれぐらい時間かけてされてるんですか？
基本は撮ったものを、調整するだけなんで、でも2時間のエピソード、3時間のエピソード撮ったら2時間半ぐらいは多分かかると思います。
なるほど。じゃあ、はい、リアルタイムぐらいはかかってしまう？
そうですね。1.5 倍で再生しながら、その、音が異常に空いてる時とか、なんか裏でノイズが、乗ったやつを消すとか、まあそういう最低限の編集ですね、基本は。
なるほど。
うん。
参考になります。
実際にでも会って撮ると、実際に会うと二人2本でマイク取るじゃないですか。
ええ。
そうするとでも、ほとんど同じ部屋にいると、お互いのマイクがお互いの声拾ってるんで、ほとんど編集の余地がないですね。
ああ。
あの、
片方だけ消すとかはできない。
そうそう、できないから、あんまり、消す余地がなくて、もう、取って出しにするときもあるし、本当になんか長い間無音があったら削るとか、 それぐらいですね。うん。
まあ、編集の余地がないと逆に楽かもしれないですけど、ね。いや、
ほんとそうなんですよ。あんまり
諦めがついて
あんまり、諦めがね、つくんでいいですね。
凝り始めると、キリがなさそうですからね。
そうだと思います。僕も初期はもっと手間かけてましたけど、うん、マイクが良くないと、音が良くなくて、ノイズを消したりとか、コンプレッサーかけたりすることに時間がかかるので、
はいはい。
マイクを良くするっていうのが、まず第一歩ですね。手間を減らす第一歩ですね。
そうですね。
音がいいと何も編集する必要がなくなって楽っていうのあります。
オーディオ系は安いものと、ちゃんとしたものの差は本当に激しいですよね。
そうなんですよ。
もっとエクストリームなところに行くとどうなるかわかんないですけど、
うん、
安いのと普通に良いものの差っていうのがものすごいあって、
そう、本当にアマゾンとか10ドルとか20ドルとかで売ってるようなやつは本当にダメで、
ダメですね、
うん、まあ最悪60、70ドルぐらいないと、
あと内蔵マイクとかも全然ダメですしね、
うん、ダメ。
そういえば内蔵で一つ文句があるのは、Mac とかのウェブカムとかが未だにあまりにもカスなのはなんでなんだろうと思って
。そうですかね。アイサイトカメラ。
なんか、携帯のほとんど使わないフロントカメラとかですら全然いいじゃないですか。
Mac はもうなんかね、ダメですね。進化が溜まってる。
まあ、あれちょっと欲しいですけど、iMac Pro は。
ああ。iMac Pro。
高い iMac。
今、6000ドルぐらいですよね、あれね。
ベースが6000ぐらいなんですよね。
うん。
一体これは自分の欲しい構成にしたらいくらになるんだろうと思ったら、普通に1万何千ドルとかになってて。高っ。
それはどれぐらいですか ?CPU とか、16個とか。
CPU、そう、16とか18とかで、なんか、メモリとかも増設あれ確かできないはずなので、まあこれぐらいかなみたいな適当に選ぶとものすごい金額になって、しかも iMac なんですよね。
うん。
どんなに高くなっても。
いや、後でアップグレードができないと思うと、最初からいいやつを買わないとってなるから、
うん。
ですよね。
誰が1万円、1万ドルの iMac 買うんだろう、ちょっと不思議な気分にもなりますけど。
いや、リビルドのゲストでたまに出てくれる奥井さん、ナーンさんは、ギリギリ1万ドルいかなかったって言ってた気がするんで。
え、買ったんですか?
ええ。
それはすごいな。
まあ仕事で使ってますからね。Mac 系のアプリとかの開発してるんで、やっぱ早い OS、Mac OS が動くハードウェア必要って意味だと。
ビルドするのとかで使ってるってことなんですか?
うん、だと思いますけどね。
じゃあまあ確かにコアの多い方が全然早いし。
そうそう。
なんかコアを増やすとものすごい値段が一気に上がるんですね、あれ。まあわかりますけど。一つ言えるのは別にあれは理不尽な値段ではないらしいですよね。
うん。
その同じ構成でデルで PC とかを買ってもやっぱり高いっていう話らしいので。
やっぱりディスプレイをつけるっていうのもありますしね、5K のディスプレイ。
まあそうですね。
うん。同じ構成にすればその値段になるけど、例えばゲームをしたいとか、ゲーミング PC として使いたいとかいう時に、ああいう構成にはしないよねっていうのはあるみたいですけどね。
ああ。
うん。だから、すごい高性能で俺はゲームやりたいんだだったら、多分半分ぐらいの値段でもちろんできるんだけど。
そうですね。
それ以外のことも入れて、あれも入れてってなって、結局 iMac と同じぐらいになるのねっていう可能性はあるわけですよね。
そうですね。
うん。
まあ、僕は今の MacBook Pro でいいですけど。
僕も iMac 5K をどうしようか悩んでいたら iMac Pro が出てしまったっていう状態で。でも僕が今使っているのは2013年の MacBook Pro 13インチっていう。
13インチですか。
ええ。
まあでも、2013年と2018年で買った Mac も見た目でもほとんど区別つかないですよね。
うん。
デザインも同じだし。
同じ。あ、まあ、ちょっとそのキーボードとかね、タッチバーあるなしとかありますけど。
ああ、あと、USB-C だけになってるっていう。
はいはい。
良くもあり不便でもあるっていうか、不便なことが多いんですけど。
まあ、過渡期なんでね。うちの奥さんのやつが今 MacBook Pro USB-C のやつで、
ええ。
個人的には、奥さんが下で使ってる、リビングで使ってる時に、僕の携帯が充電できて便利っていうのがありますけど。
旅行とかに行く時にも充電器1個でいいっていうのは便利ですよね。
うん、それは便利ですね。まあ、不便なのは例えば今みたいに、USB マイクをつなごうと思ったら。
そうですね。
アダプターが必要。
あと、なんかザバージとかでも昨日ぐらいに記事ちょうど上がってたんですけど、ヘッドホンとかイヤホンとかを今ベストのやつを選ぶのが難しいみたいな記事で。
あ、
例えば、Bluetooth とかもなんかアップグレードされた Bluetooth の規格とかいっぱいあるけど、まだ過渡期だし、有線のやつを買うにしても、3.5 ミリのヘッドホンジャックがなくなりつつあるし、かといって USB-C とかライトニングのやつを買うっていうのも、今のタイミングではあんまりバリエーションもないし、みたいな。
うん。
なんか、微妙に嫌な状態だなっていうので。
3.5 ミリのジャックが、一番ユニバーサルではあるけど、これが10年、20年後も使えるのかっていうのは、どうなんかな。
なくなっちゃうんでしょうね。
うん。USB-C ってのもなっていう気もするし。もう一段階小さくならないですかね、USB-C は。
ああ、マグセーフみたいになってほしいですけどね。
うん。
贅沢を言うならば。
そうですね。
あとなんか、個人的にもう今、もうやめてほしいと思ってるのが、Bose とかでワイヤレスヘッドホンとか買うと、充電端子がマイクロ USB とかだったりするんですよね。
いや、そうですね。まさに。
もう今更そういうの買うの嫌だなと思うけど、選択肢がないから、しょうがないなみたいなので。
うん、未だにその辺は全部マイクロですね。
勘弁してほしいですね。
うちまだいっぱい、Kindle と、あと、Bluetooth ヘッドフォンかな。
うん。
はマイクロ。うん。3時間ですよ、やっぱり。
僕の Mac のバッテリーもなくなりそうです。
そうだ。電源繋いでなかったんですね。まあ、電源繋がない方がファンが なりにくいとか、ノイズが乗りにくいとかいう都市伝説はありますね。
それはあり得るかもしれないですね、その。
うん、あると思います、多分。
ローパワーモードになるはずなので。
ええー。
スリープに入られると嫌ですけど。
確かにね。はい、じゃあもう、止めどないんで、続きはまた次回ってことで。
そうですね、ありがとうございます、また。
ええー。
取り留めもない話になっちゃいましたけど。
全然問題ないです。先ほど再開すると言ってた、ポッドキャストは、チューリングコンプリート .fm。
そうです。
はい。今1エピソードしかないですけど。
いや。
2がそのうち上がるということで。
今週中に2を上げるつもりなので。
はい。
ご期待ください。
お願いします。
まあ、システムズプログラミングの話をしようと思って、
うん、
ルクス君という人がシステムズプログラミングはそういうのが好きな人なんで、なんか任天堂スイッチのエミュレーターとか書いてるんですよね。
お
お。これがなんか話的にどこまでやばい話なのかどうかもあれなんですけど。
やばい話。音声だけでそれをどこまで話すかっていう難しさはあると思いますけどね。
まあそうです。具体的なテクニックについて話すとかはあれですけどね。ただ、
うん、
まあなんか、任天堂のスイッチの中身がどうなってるのかみたいな話とか、話をすること自体は別に訴えられたりとかはしないと思うので、
いいんじゃないですかね。じゃあ期待しております。
はい
はい。ショーノートはリビルド FM スラッシュ199です。あと1回で200ですけども、200多分来週やると思うのでご期待ください。先ほど言いましたけども、検索ができるようになってて、文字起こしのリビルド FM スラッシュサーチからできます。で、まあ、無料で5エピソードまで検索できるんですけども、それ以上昔のものを検索する、ヒットさせるには、サポーターになっていただくと見れますんで、ご検討もお願いします。はい、それでは、ルイさんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。